こんばんです。来ました。ですね、今日は彼岸花 というプレステ2のゲームをやっていきたいと思います。まあ昔ですね、ゲームボーイアドバンス版のやつをやったんですが 今日は、まあ、プレステ2版があるということで、そっちの方をやろうということですね。はい。で、ですね、エンコードはできてるのかな、とりあえず。音がですね、どれぐらいの音量で入っちゃうのかがよくわかりません。でかすぎるのか、どうなのか、ちょっとバランスはよくわかんないんですけども。とりあえずですね、行きたいと思います。っていうかですね、彼岸花、ちょっとしばらく待つとですね、オープニングというか、まあ、ムービーが入るんですが、謎のムービーが、まあ、ちょっと、動画見てる方はですね、まあ、見ていただければと思うんですけども、ちょっとこのまま待機しましょう。音だけだと分かんないんで、ちょっと喋りますけども、とりあえずですね、なんじゃそりゃっていう、まあ、アドバンス版を 4週ぐらいやってるんで、まあ、軽くっていうか、まあ、それなりに話は分かってるつもりですけども、あれっていう感じなんですけど、なんだ、ムービー見る限り、あ、始まりましたね。こう、音大丈夫ですかね、音量は。小さいのかでかいのか、ちょっとよく分かんない。申し訳ない。まず、まあ、満月見えましたと。で、まあ、刀見えて、で、まあ、森っていうか、まあ、彼岸花畑というか、まあ、そこに、まあ、一人、なんか着物の、まあ、女性なのか男性なのか分かりませんが、まあ、見た目からは女性だと思われますが、それがですね、刀を持って、まあ、顔を隠して、左手でね、顔を隠して、で、くるくる回ってるんですけども、まあ、クオリティはお察しなんですけど、で、まあ、真剣持ってですね、バサッと切って、彼岸花が散ってですね、で、ここでよく分かんないのが、なんかゾン、鬼、鬼みたいのがいるんですよ、鬼みたいのがいっぱい。で、なんか屋敷みたいのが燃えてて、で、また着物の刀持ってるやつがいるんですよね。で、顔見せようとしたけど、まあ、見せらんないよっていう感じのやつなんですが、まあそんな感じでございます。で、初めからいきたいと思います。で、びっくりすることにキャラクター選択ができると。でですね、まあその前にもちょっと自体言いましょうね。43、おっちゃん久々に来たよと。まあおっちゃんじゃないですか、あざっす。で、44、キャポポと、キャポポ来ましたね。で、45、こんばんは、エンコーダーは WME ですか？と、Windows メディアエンコーダー、そうでございます。で、ですね、46、イサムーン、オスと、オスです。音は小さめだね、まあいいけどと。音は小さめ。じゃあ、ちょっと上げましょうかね。音小さめっていうのは、ゲーム音が小さいってことだよね。だから、ちょっと上げました。だけど、1割アップぐらい、違うわ。あー、3割アップぐらいしかしてないんで、どうなるかわかりません。で、47。昨日の配信でおっちゃんのゲーム配信の視聴方法を予習しといてよかったと。まあ、昨日はですね、まあ、やっと届いたですね、ジョジョのオールスターバトルの方をですね、無言で垂れ流してたんですけども、3時間ぐらい。まあ、それを見てた方ってことですね。で、48、そうだ、接続数を考えると、WME なわけないですねと書いてあるんですけど、WME なんですが、 あー、はい、サーセンなんですけども、まあそういうことなんですけども、で49、お WME でしたか、失礼いたしましたと。最大接続数は50ですかと。そうですね、50ですね、はい、50でございます。今7です。今7だから大丈夫で、ですね、キャラクター選択でですね、六条ありさと源徹とですね、あれ徹ってこういう字だっけ、ちょっと忘れましたが、で川原夏美、夏美の名だけ漢字になってますけど、確かひらがなじゃなかったかなと記憶してますが、まあいいでしょう。でとりあえずまあこの3名がまあ主人公に当たるんですけども、どうしましょうかね。これ別に誰でも正直いいんですが、ええ、このティッチってこの動かしてる音とか大丈夫ですか、これおでかすぎたりしませんか、大丈夫ですかね。ちょっとどなたでもいいので、これ別に自分よくわかんないんで、選んでいいですよ。誰からやります、てか源徹ってこんな、あ、そうなんだ、源徹が思ったより女性っぽい、なんかもうちょっとなんだろう、ボーイッシュな感じのイメージだったんですが、随分なんだろう、ゲームボーイアドバンス版から比べると違う感じですね。まあ川原夏美はまあそれっぽいのかなっていう気はするけど、でもハンチング帽は被ってないな。誰でもいいんですけど、六条か源か川原なんですけども、どなたか書き込み一番初めにしてくれません、してくれたらその方でその人でやるんで、っていうか普通っていうかアドバンス版だとアリサしか選べないんですけど、ここでその源徹とですね川原夏美を選ぶとどうなんのっていうのはちょっと気になるところではありますね。謎ですね、なんで選べるのかよくわかんないです、アドバンス版をやってた人間からすると。でジタレス読みで50でキャポポルノかよと、うん、まあキャポポらないんですかとも言われてたんでね、やっとこさって感じですね。で、ゲームを戻していい、じゃあ戻して、音小さめ、声も含めて、WME でやってるときは小さいんですかね、動画の方だと。ちょっとそれは申し訳ないですね、ネトラジは変えてないはずなのでネトラジの方は大丈夫だと思うんですが。で51キャポポ視点で行こうということで、川原夏美で行きましょうね。で52がおっちゃんの好みの子でいいよと、好みの子っていうかゲームボーイアドバンス版やってる人間からするとですね、この3人、まあこの3人で一番まともなのはトールだと思うんですけど、あと2人やばいですからね。で53、はさっきのゲームを戻していいよということで戻しました。で川原でって書いてあるんで、2票入ったんで川原いきましょうね。で54番で、ついにキャポポ来たなと、心臓の薬は、準備 OK よということで、はい、いきましょう、川原夏美で、ちょっと笑い声みたいなのが軽く入りましたね、小さいですけど。月の夜、宴、違う、縁の松原で俺は三人の女の一人を食った。食ったって書いてある。で、食ったーって字伸びてますけど。ポコ、ミーナ。ポコ、ミーナ。
時々お化けが見える。
あれやべえ、喋る、あれこれボイスあり、
ゾワッ、そんな感じで首の後ろが冷たくなる。見るとお化けが立っている。正確には死んだ人の霊。
これ聞こえますかね。
ちょっと色が薄い時もあるけど、ほとんど生きている人間と同じように見える。この力のおかげで僕は彼の死を知った。 1年前の今日、去年の11月30日、僕の彼、畑谷当時は死んだ。
畑谷当時？
作家志望の東大生だった。
うん。
彼のわがままがだんだんひどくなって、僕たちの仲は終わりかけていた。最後の話し合いをするはずだった日の前の夜、彼の霊が来た。深夜11時4分。彼は鍵のかかった僕の部屋へ現れて、青白い顔で僕を見つめた。霊が物を言うことはない。想念のようなもので何かを伝えてくる。想念は僕の名を呼んだ。
これどうすんだこれ。
僕の霊感は2つの単語をキャッチした。僕は理解した。当時は誰かに殺されたのだ。帰国時というところで。
帰国時は帰国寺だろうか。それを寺の名前だと当たりをつけて、この1年僕はそれを探し続けた。ほうほうほう、こっから始まんだ。これどうすんだろう、わかんねえけど、まあいいや。そんなお寺はどこにもなかった。僕はもうほとんど諦めかけていた。それが昨日。いつも行く図書館の9番テーブルへ行くと、誰かの読み差しの本が血に染まっていた。驚いてよく見直すと、それは血ではなく大きな赤い彼岸花の押し花だった。普通の彼岸花とは違う毒々しい血の色の彼岸花。こんな不気味な花を誰が押し花なんかに。こんな不気味なって書いてありますけど、ひらがなで。覗いてみるとそれは古地図の本だった。何百年も昔の古い地図、ちょうど京都古地図のページが開かれていた。その地図の3文字が僕の目の中へ飛び込んできた。これザラザラザラって音入ってます？鬼谷寺帰国寺。あ、あった。頭の中がスパークした。同時に地図上の7つの寺社名が踊ったように見えた。ポコ、ミーナ、ポコ、ミーナ。え？最後に意味不明の単語が僕の意識をかすめて消えた。何が何だかわからない。何これ、これは何？僕は全てを書き留めた。ポコ、ミーナ、ポコ、ミーナ。この言葉が彼の事件を解く鍵だっていうの。僕は決めた。2泊3日速攻で京都行きの支度にかかった。いつものホテルの909号室を予約。9は僕のラッキーナンバーだ。っていうか、まだ全然キャポポー、あれだぞ、普通の人だぞ、比較的。最初のアドバンス版に比べたら。だから新幹線も 9時ジャスト発のぞみ45号、ほらね、45号、4と5でちゃんと9になっちゃうの。あ、まあちょっと変だけどね。その9号車の9の A 席。もう9にこだわりすぎだもん、逆に。わあ、乗り遅れそう。いつものように駅弁当茶2つずつ買い込んで、バタバタグリーン車へ飛び乗ったらポコン、誰かとぶつかっちゃった。コントローラーが振動した。相手、女の声だ。あ、ごめんなさい、僕いつもそそっかしくて。ドンマイノープロブレム。来ちゃったよ。スタイルのいい綺麗な学生風。わあ、かっこいい。ふわりとカールした甘栗色の髪、薄めのファンデーションに桃色の口紅、ユーズのもののジーンズ上下、ターコイズブルーの鮮やかセーター。まあそうか、プレステ2版はここまで細かく。うん。体育会系の兄貴みたいに男っぽく、サバサバしているのにそれがかえって女っぽい。 わあ、いいな、僕と正反対のタイプ。自分の座席へ向かう途中、真ん中辺の席にもう一人女の子がいた。真ん中辺。来ちゃった。頭身すげえな。綺麗な長い黒髪に白のスタイル。こちらはしとやかな白雪姫。同い年くらいなのに上品な知性、お姉様ムードのしっとりエレガンス。わあ、いいな、僕と正反対のタイプ。お前と正反対ばっか。おお、ちゃんと動いてるよ、新幹線。これいつセーブできんだ、これ。僕が QA 席へ着いたとき、ラッキーナンバー9時ジャスト、のぞみ45号は音もなく動き出した。あ、音あったか。あ、セーブできる。一応セーブしとこう。ファイル作ってきます、とりあえず。ファイル作っとかなきゃね。ただそのためだけに今セーブしました。一応セーブの仕方も覚えたかったから。でも好きなとこでセーブできんだな。なるほど。なんか怪しいなと思ったらセーブして分けといた方がいいかもしれないですね。で、行きます。のぞみ45号、音もなく動き出したよ。音もあったけど。毎度のことだけど、この出発はインパクト足らず。インパクト足らず？ピーとかジリリーとか言えばいいのに。これじゃあまるで、おとなしブレイクウィンド。やべえ。プレステ2版文章が、まあ、今はこれ、そのなんだ、夏見視点だからっていうのもあんのかもしれないけど、ちょっといいね、文章が。で、56番、一目見ただけで観察しすぎだろと。もう、調査してるよね、完全に。観察っていうか。で、57、今の立ち姿をエレガンスと呼ぶのだろうかと。らしいよ。58、500系のぞみ。乗っちゃったよ。おとなしブレイクウィンド来ちゃった。ゾワゾワ来た。近くにお化けがいる。僕は慌てて周りを見回した。ああ、夏美は一応霊感があるってことで。まあ、アドバンス版でも言ってましたけどね。あれれ、驚いた。この広い車両には僕ら3人だけしか乗っていない。こんなことってあるんだろうか。ゾワ、こんだけ席あんのに3人だからね。改めてすげえと思う。では、この気配は何？いくら見直してもお化けなんか見えないのに。白雪姫のお姉様はガイドブックを見ている。ジーンズの兄貴はマップを広げてる。それだけだ。では、この気配は誰かの情念だけなのか。ああ、感じる。この情念は憎悪？え？怨念？え？怨念って？ どういうことだ？え、怨念って？憎悪と怨念。復讐。え？復讐？なんでこいつ聞き返すんだ。待って、誰？この霊は誰？彼の霊なの？違う。ここには誰か別人の怨念が漂っている。このままでは誰かが取り憑かれる。早くバリアを張らなければ。こういう時は一人でいるより少しでも大勢でワイワイ騒いだ方がいい。憎悪、憎悪、ザワザワみたいな。容器が僕を取り巻いた。ちょっと待って。あ、やべ。選択肢来た。A、どうしよう、二人が危ない。B、このままではみんながやられる。C、早く何とかしなければ。これは、つながっちゃってるパターン？この選択肢が。選択肢が ABC で文章になってるパターンか、これ。そしてセーブができない。どうしよっかな。どうしよっかな。これ、バックログあんのか、これ。バックログないのかな。まあ、どうしようってことですけども、みんながやられる。まあ、容器が取り巻いたからどうすんだってことなんですが。で、ジータ59、文章を読んでいたら若い頃思い出したの？と。若い頃？俺が？ お礼ではないですけどね。で60選択肢が文章きたと。で61のっけからおっちゃんのアドレナリンを全開にする選択肢が繰り出されてきたなと。これきたね、思い出してきたね、彼岸花のあの、これどうしようてか全部結局どうしよう、あのやばいよっていうことなんですが、どれ選んでも変わんねえんだよな。どうしよう、2人が危ないにするか、早くなんとかしなければもう普通っちゃ普通だと思うけどな。まあ、容器が取り巻いてるのを感じたってことで、よ A にしよう、2人が危ない。うわぁ、僕は思わず叫んでしまった。え、2人が危ないでうわぁなのか。白雪姫お嬢様が驚いてみる。早く仲良くならなくっちゃ。僕は急いで頭を下げた。これ仲良くならなくっちゃっていうのは、そのバリアを張る、その触りたいってことなんでしょ、ワイワイ。さてよね、うん。すぐににっこりしてくれる。今だ。怖えな、白雪姫。おう。僕ご一緒していいですか。そうか、ここでこの流れになった。返事も待たず僕は大急ぎでドタバタ席を移る。お弁当を一人より大勢の方が楽しいから。なるほどね、ここでこうつながるわけね、こいつがこのセリフを言った意味が、うん。僕は大急ぎで椅子を4人掛けにするとお弁当とお茶を並べて後ろの彼女へ呼びかける。ねえ来ませんか、ほら恥の旅は道連れってキャハハ。変な子だと思われないように思いっきり明るく声をかけた。もう変、もう変なんですけどね、うん。え、私？ジーンズの彼女はこっちを向いてちょうど振り返った白雪姫と目を合わせている。いいね、このあのセリフのところがちゃんとあのキャラによって色分けされてるのは非常に分かりやすくていい。お嬢様は今になってやっとこの車両には僕ら3人だけしかいないことに気がついたようだ。で、白雪姫てんてんてんですけど、で、トールもまあてんてんてんなんですけど、うん、なんかすげえ表情ですけど、で、あの夏美もてんてんてんなんですけど、なんだこれ、じわじわとみんなに不気味さが広がる、なんだそれ。で、白雪姫あは、で、トールあはは、で、夏美キャハハハ。思わずみんなで笑ってしまった。これでみんな怖がっていることが分かった。それで僕らは仲良しになった。あ、よくわかんねえ。で、トール、そうだな、なが、カタカナ、私もお弁当買ってあるから。ジーンズ嬢はそう言うとキビキビ隣に席を移ってきた。ジーンズ嬢か。お嬢様の隣へバッグを置くとよろしくピッピと小さな名刺を配った。わあかっこいい。あ、名刺をねピッピッって投げたのかな、投げる感じで配った、うん。で、白雪姫がえ名刺。お嬢様も驚いている。で通る、そう、今時あたしら印象を売るのが商売だからね。映画、テレビ、美術デザイナー、志望、源徹。志望で名刺作っちゃってるか。うわぁ、これまたかっこいい名刺。ダッセーけど、志望。で、白雪姫、あ、お嬢様は微妙な顔をした。で、徹、で、アリサ。うん、なんだかこんなこと前にもあった気がして。で、トール、ああデジャブ現象ってやつね、よくあることよ。トールは二十歳の美大生だった。2年生の今からもう就職活動中だという世知辛さ。おう、で、ちょっと待って、ジータ、62、多分どれを選んでも叫んでたよねと、うん、どうも。で63、おっちゃんこんばんは、今来たのぜと、あざす。 で、あ、やっぱバリバリ行ってんな、行ってんだ、やっぱこれ乗ってるよね、あかんね。で、64、お嬢さんお断りしますとお断り、これなんでバリバリ言ってんだこれ、おかしいな。あああああああああああああああ、なんで割れるんだろうこれ、まいったな。ネトラジの方も割れてんですかねこれ、うん、まいったね、なんでこんな割れるんだろう、なんで割れんだろうな。そうだよね、バリバリ言ってるよね。いや自分も聞こえてるんで、これ乗ってんのって最初聞いたら、あの書き込みがないからないのかと思ったけど、まいったな、これうざいね。65はマイクバリバリ言ってる気がする。で66、確かにバリバリ言ってるねマイク、これうざいね、これちょっとやだね。で67、マイクバリバリ言ってる。で68、こんなにお笑いツッコミどころ満載なストーリーだとはと、あ、まあぜひ、アドバンス版やってる時のやつがあるんで。そしてですね、困ったね、あ、でもこれネトラジの方は割れてないのかな、割れてたらバリバリ音入りそうだけどな。ネトラジもバリバリ、マジか、接点不良、ほんと昨日配信してる時にやればよかったな。あ、設定不良、マジでそんなのはあれなのかな。完全マイクだけだね。あ、チキショ、本当だ、スポンジやタオル巻きつける。あ、そっちなのかな。そういうノイズなのかなこれ。ネトラジだけどポッピングっぽいみたい、ポッピングっぽいタイミングでバリバリ言ってんね。でも実況楽しいよと。あ、そうっすか。連呼負荷が大きいとか、昨日の配信ではノイズはなかったと思いますと。ほんとね、多分ね、喋りだけに乗っかってるんじゃないかなと思いますね。ゲーム音には乗ってないと思う。マイクだけに乗り上がってるからあー、めんどくせえな。昨日声出してみりゃよかったな。これなんか負荷の関係であれなのかな。あ、わかんねえ。でもそんなに大きくないと思うんだ。で俺、あ、別に今日が初めてこれっていうか、こういうタイプの配信やるわけじゃないんでね、その時はこういうのなかったけどね。まあ使ってるヘッドセットとかは違いますんで、それはちゃうんだけども、ちょっとザラザラを下げるためにマイク音量下げましょうか。あ、でもこれでも飲んのか。ザラザラ乗るな、うぜえな、チキショ、ちょっとポンってなるけど。あ、ごめんなさいね、困ったね、喋ると乗るね、なんで乗るんだろう。あ、負荷の影響なんだ、負荷の影 でも負荷の影響つったってな、そんなに負荷かかんねえしな、これ。でも理由はわからないので、音割れとは明らかに違いますね。違ったノイズ、喋りの始めよりもワンテンポ遅れてからノイズが乗ってます。じゃあ、あんまりでかい声出すと良くないのかな。まあそれじゃなくても乗ってるよね。このチリチリ音ってね、ムカつくんだよね。そう、 USB デバイスとかで配信環境変わってからのゲーム実況は初めてなんですよね。あの声出してるのはね。ふーって入ってバリバリ言ったら息の影響って書いてあるけど、あんま言わないでしょ。喋る方が乗るね。マイク感度上げすぎてる。マイク感度って調整できんの？くそー、意味わかんねえ。なんでこういうのやりてえときにこういうこと起きんのかな。ネトラチも乗るんだこれ、まあ、乗るわな。やっぱりダメか。あ、やっぱザラッといくね。でね、ブースターはマイクブーストはかけてない。で、Windows メディアエンコーダー用に音量上げたからっていうのはないですね。音量上げてないですね。 でソフトかデバイスどっちかに入力原因的な調節するとこないのと。そんなのあれだったかな。でそして新幹線は終点の博多へと到着したのであった。で終点行っちゃダメなんですけど、これマイクのせいなのかね、なんか帰りはあれなのかな。ブーストかけたらダメだからでたまに入んだよね、そのなんだろう、たまにっていうか、いやずっと入ってるっちゃ入ってるんだけど、なんていうのかな、微妙なところ、言葉によって入りやすかったり入りにくかったりしてる気がしないでもないけど、これエンコードやってるからな。やっぱり乗ってますね、乗ってるね。これじゃあかんのよね、これじゃね、なんだろう、ただの耳障りになっちまうんで。で85がアドバンス版とストーリーで変化とかあるのと。もういきなりキャラ選択できる時点で変化してますけどね、でですね、マイクブーストはかけてないから、もともとかけてないであったので、これ多分ねネトラジだけだったらないと思うんだけど、エンコードが効いてんのかねりますね、咳払いした時には乗ってなかった CD ということで、まあしゃあないですね。とりあえず行きましょうか。まあ ここまで来てやめんのもあれだし、まあいいや、いいやってよくないんだけど、つえな、こういうの嫌なんだよね。ブーストかけたらダメなんでしょ、余計に。試しにかけたけど、まあ乗りますわな、それはな、当たり前だって話。一応やるだけやったんですけど、なんでこれ乗るんだろう。ちょっとマイクの音量を下げる。なんでこれでも割れるのかね、割れるっていうかこのノイズ入っちゃうのかね。関係ないの音量。このまま行きましょうと。本当はね嫌なんだけどね、だってこれね作業用に聞いてくださる方が自分の配信って多いので、これは作業用に聞けなくなるからさ、嫌なんですけど自分的にも。でもまあ次に改善できるかな、自分で配信じゃねえや、やってみて音なくなりゃいいかなぐらいかな。ちくしょう、ヘッドセット買い替えたりしたら良くなるかな。このヘッドセットね、なんかねそのなんかね割れるっていうか、このユーノイズがねぶっちゃけ配信中は多分入ってないと思うんですけど、たまになんか入るんだよねこれ。 バリバリ鳴ってるよね。小さい声出したでバリバリ乗るんだよこれ。絶対おかしいよな。嫌がらせだよな。ヒガンバラ配信させないための嫌がらせみたいな感じになってる。はい、じゃあ、まあ、どうしようもできないのですいません。ですね、続けます。改めて、トールは二十歳の美大生だった。2年生の今からもう就職活動中だという世知辛さで、アリサが、まあ大変なのね、私も二十歳、六条アリサ、国文科2年、怠け者だからジョブハンティングはまだしてないけど。お嬢様は最後に学校の名を言った。最後に言った今で、トールが、うひゃー、やっぱりお嬢様。トールはおどけてそっと押した。で、あれ、こんなこと言ったっけ。夏美が、上等兵殿、それは超上流の名門女子大、トールでなくてもひっくり返りたくなる。なんで上等兵なんだよ。なんか微妙じゃねえか、上等兵。川原夏美、某私立大自然環境学科2年、将来は童話書く人か。大工さん志望、みっちりぼちぼち二十歳であります。なんでこれ文章ちょっと違うね、これアドバンス版と。童話書く人か、大工さん、あれ大工さんなんか言ってたっけ。で、敬意を表して敬礼したら、アリサもトールもヒーヒーって笑い転げている。出た、この独特な、笑いの沸点のツボ、沸点とツボ。ああ、うまくいった、これでますます仲良しになれる、あの怨念は追っ払える、いいんだこれで。で、トールが、ひー苦しい、笑いじわで死ぬ。笑いじわで死ぬ、なんで笑いじわで死ぬっつうの。笑い死ぬじゃなくて、笑いすぎて死ぬとか、わかる。で、アリサが、大丈夫よ、今は強力なシワ伸ばしクリームとかシワ寄せ手術があるから。独特だなこの雰囲気、相変わらず。で、夏美が、しわ寄せ、しわ寄せ、しわ寄せならお弁当を食べよ、キャハ。二人のお弁当を取り上げて、僕はどんどん前へ並べた。さあ、早速みんなで大食らい大会だ。アリサは手作りの小さなサンドイッチ、トールは二段重ねの幕の内、僕はいつもの中華弁当に懐石弁当。わあ、こんなのが僕の夢だった。夢だったんだ。で、ジータレス読み、バリバリスタンドの攻撃を受けている。で、91、改善のための選択肢があるならいくらでも待っててもいいんだけどね、リスナー的にはと。選択肢はね、今思い浮かばない、ただやるってだけ、いろいろ試すだけ試すけどっていう感じで、ほとんど何すればいいか分かってません。で、92、WME の接続数どうなんですかね。 WME 思った以上に個別ホストからの回線負荷が高いかもしれませんと。でも俺そんなのでなったことないからな。で、93、おし、とりあえず提案片っ端から全部試そう、もしくは気にせずこのまま行こう、たった一つのシンプルな答え、二つだけど、全部試そうっつっても提案がよく分かんないから、行った、もう進めてる。で、94、しかし微妙にグラフィックがおばさん臭いなと。まあサミーが作ってますんでね、これ、で、当時の、プレステ2のグラフィックってことで、まあ当時のまあまあいいや。95、俺こいつらとは友達になれそうにないと。俺も。で、次、ゲ、選択肢だった、やっぱりお弁当はワイワイ食べるのが楽しい。 B、 まるで学校の修学旅行。 C、昔は弟や親ともワイワイ食べた。ん？やっぱりお弁当はワイワイ食べるのが楽しい。まるで学校の修学旅行。昔は弟や親ともワイワイ食べた。これ選択肢？ 相変わらず意味わかんない。どれでもいい。どれでもいいけど、なんでこれ昔ってカタカナで書いてんのこれ。時折カタカナ入ってくんだよな。うん。じゃあまああえての C でいこうか。弟や親なんていたな、こいつ。まあ親はいるでしょうけど、弟なんていたっけこいつ。やっぱり食事は一人より大勢の方が美味しい。僕たちの話は盛り上がってたちまち大親友になった。はえー、しかも今の選択肢何だったかよくわかんない。相変わらずちょっとセーブしとこうか。よくわかんねえよこれ。うん、あれでもこれ喋ってる時乗らねえな、ノイズが。あれ？あ、乗ったな。あれ？無音の方がいい？もしかして。あれ？あ、あ、あ、あれ？ダメだった。あ、あ、あ、あ、あ。あ、でも乗るな、これでも。まあいいや。で、96、この前新幹線に乗るときのお弁当が激まずだったけんと。激まずだったと。で、97、選択肢がストーリーの分岐と何ら関係のなさそうなのが不思議だなと。まあ不思議なんですけども、なんだろう、アドバンス版を聞いてくれた方ならわかりますけど、まあ、なんだろう、通常運転って感じですね。悲願版なの。で、98、セーブ時は乗りにくい。だね。なんか乗りにくかったよ。で、次行きましょう。もう大親友になっちゃいました。わずかね、会って速攻で話し合ってみれば、みんなが京都2泊3日の一人旅、おまけに予約したホテルまでが同じと分かって、僕らはもう有志以来のマブダチとなった。マブダチね、うん、言わねえけど。で、アリサ、それにしても私たちって。アリサはさっきのトールの名刺を取り出してまじまじと眺めている。で、トール、え、アリサ、何？トールが気にした。私の名刺何か変？まあ、死亡ってとこだ。で、アリサ、うん、違うの、私たちのこの運命的奇跡的出会いにただ驚嘆してるだけ。で、夏美が、え、奇跡の出会いって？僕はこの手の話が大好きだ。で、アリサ、私たちのこの名前よ、いい？源徹、川原夏美、六条アリサ。で、徹、うん、だからそれが。徹は先を急いでいる。で、アリサ、ねえ徹、歴史上の人物であなたと同じ名前の人がいるの知ってる？で、徹、へえ、知らない、誰？で、アリサ、源の徹、平安前期の歌人よ、嵯峨天皇の王子で左大臣まで務めた人。で、通る、へえ、知らない。で、これ夏美なのかな。ああ、またあれが動き始めた、早く何とかしなければ。その容器ってやつか。で、夏美、アリサ、それが僕やアリサとどうつながるの。慌てすぎだよ。で、アリサ、まあ慌てないで夏美。そんなこと言ったって。おお、来た。選択肢 A、 今はそんな話を聞いている時でない。今なんでカタカナなんだこれ。今はそんな話を聞いている時でない。で、 B、 でも簡単になら聞いてみたい。でもとかつけんなや、もう選択肢で。 C、 もしもじっくり聞いていたら。なんで選択肢で文章作るんだこのゲームは。なんだよ、もしもじっくり聞いていたらっつうのは。でも簡単になら聞いてみたいだって。それにしよっかな。ああ、もう簡単につったぞ、簡単につったはずだぞ。 で、有沙の説明によれば源通は平安朝の世に知られた風流人だった。その大邸宅は鴨川のほとり東六条小川原にあって、時の文化人たちの華やかな社交場となって栄えたのだという。ノイズが乗らないという。で、夏美、それで僕や有沙とのつながりは。有沙は肝心なことを後回しにしてる。で、有沙、まあ聞いて。有沙はいたずらっぽく微笑んだ。この大邸宅はその地名から川原院とか六条院とか呼ばれるようになるの。それが源通の通り名にもなるのよね。で、通る、わお。通るがうなった。グランドスラムあれ、ちょっと待って、今回通るがおかしい。グランドスラム言ったぞおいなんでアリサ反応してない。でしょ、源通が源通、川原院が川原夏美、六条院が六条アリサ。この私たち3人の出会いってすごいと思わない。うん、グランドスラムっていうかスリーランホームランで、夏美、わーわーわー。僕は猛然とはしゃぎまくった。キャパキャパだね、僕たちパーフェクトだね、そんな3人が出会うなんてキャパキャパ、新しいな、キャパキャパだね。おかげで僕らのテンションは全開だ。お、フルスロットル、これなら悪霊も寄ってこない。まあ近寄りたくねえよこれ。で、アリサ、でもこの大邸宅川原院も源通の死後は荒れ果てて、やがては怪異の住処となるので。通る、え、怪異。そう、物の本によると源通本人の亡霊が出たり鬼が出たり。いきなり話がそっちへ行った。で、通る、ダメだ、このモードになるとノイズが走る。あの新幹線乗ってる最中、うん、で、ちょっとあのレス読み、99ノイズなくなった、100音がクリアに、101なくなったです。で、102今回は通るがおかしい。いや、いつもみんな3人みんなおかしいと。いや、アドバンス版だと通る比較的まともだって。グランドスラムとかは少なくとも言わなかったよ。で、103 BGM の時はノイズなしですねと。そうですね、この新幹線乗ってる時があかんね。で、104信号いただきました、キャパキャパだねと。ああ、出た。で、戻って通る、またノイズ復活、すいません。うへえ、鬼まで。霊の気配を感じたのか通るはゾクッと身震いした。今回はあれなのかね、3人とも霊感なるものがあるっていう設定なのかね。そのアリサはね、幽霊大嫌い、あ、まあでも何かを感じ取ってはいたか、アドバンス版でも。まあいいや。で、アリサ、この時代って鬼の記録が結構あちこちに残されてるのよ。アリサ怖え夏美ギャーと、もう般若の顔になってるよもう。で、アリサ、で、夏美、なんでもない。僕は慌てた、この綺麗なアリサが鬼に見えたなんてとても言えやしない。全くどうなってんだ。アリサはそれからいくつかの文献にある鬼の話をした。患者が手足を残して食われた話、役人が首だけ残して食われた話、娘が着物と首だけ残して食われた話。首って書いてありますけど、もう飯食った後で話す話じゃねえですけど、うん、で、アリサ、首といえばこんな話もあるわ。アリサはもう一つの話をした。首といえばって、これは奈良時代の話だけど、朝になっても娘が起きてこないので両親が見に行くと、そこには娘の首一つ、指一本が転がっているだけだったって。で、夏美、よえー、僕はその光景を思い描いた。指一本ってところが怖いよね、それと親が見つけるってのも。慌ててそのイメージをふるい落とす。 で通る。しかしさすが京都だね、千年のこと。源の通るでも鬼でも何でもありだ。でアリサ、ねえみんな彼氏はいるの？唐突だな。アリサが突然切り出した。ドキ、なんだろういきなりこの質問。でトール、おいおい人に聞く前に自分から言えよ。ほらトールだって慌てている。で、アリサ、あはは、わかったわ。それじゃあお互いに一個しましょう。なんてことで僕らは強制的告白大会となった。そしたらまたまた偶然が分かった。彼氏とはみんな別れてた。彼とはみんな京都で出会って、その別れもまた京都だった。付き合ったのが約1年、別れてからも約1年。わーわーわー、これ夏美。僕は猛然とはしゃぎまくった。またかよ、夜明けだ。僕らのキャパでキャピでミラクルな夜明けだ、こんなこと言ってたな、そうしないとまたほらあの生き量が。
生き量？
ゾワ、生き量なの？来た。あ、トールのところへ来てしまった。でアリサ、どうしたのトール？アリサが心配そうに気遣った。急に黙り込んだりしてどこが悪いの？ちょっとやばい気がする。ちょっとセーブしようこれ。で、この静かな時にジータですよ。105、音はあれだ、しようってことにしようと。うん、で、106、あれおっちゃんいつもよりキャパキャパしてると。キャパキャパしてねえけど。で107、このご時世首は耳に痛いと。首、このご時世ね大変ですから。で108、不自然すぐる展開。いやまあね、スタートからもうぶっ飛んでますからね。でこのセーブのとこにさ、そのプレイ時間、まあ、今44分らしいですけど、で1回目って書いてあって、アリサ0回、トール0回、夏美1回って書いてあるんですけど、すげえ不穏ですねこれ。はい、で続き、これなんかセーブから戻ってくるのが長え。でトール、あはは、なんでもないよ。ちょっと京都へ心が飛んでただけ。トールは明るくごまかした。京都へ心がもう飛んじゃってたの。そう、それでいい。お化けは明るいキャラを嫌うんだ。あ、そうなんだ。で、アリサ、ならいいけど、まるでご先祖様にでも会ってた顔だったわよ。で、トール、あは、当たりだね。うちのご先祖、京都だったみたいだから。で、アリサ、てんてんてん。アリサは息を飲んで目を見開いた。うちもよ、トール。うちの先祖も京都の御殿医だったんだって。と。で、夏美、うわー、ギャッピー。僕はもう、ドデスカバカン。うるせえよ。なんだこれ。僕はもう、ドデスカバカン。で、ねえ、僕もだよ。僕んちも昔は京都の商人だったって。どうですかバカン出ちゃった。で、二人ともてんてんてん。アリサもトールも物が言えないと。で、夏美。怖い。お前が怖いけど。で、トール。偶然もここまで来るとちょっとね。まずい。またテンションが下がる。バリアが薄くなってくぞ、また。で、アリサ、ねえ、まさか。アリサが声を潜めた。まさか商売まで同じじゃないでしょうね。で、トール、まさか。いけない、またも悪霊が動き始めている。この車両は霊がつきやすいのか。もう3人しか乗ってねえとこでね。で、夏美、アリサ、早く行って。何でもいいから陽気にしなければ。で、アリサ、わかったわ。じゃあ、私から言うわよ。アリサは急いで行った。急かされてる。 うちは代々お医者さん。元禄の頃までは京都六条に改良したらしいの。うちの六条っていう名字はその名残だって。よかった、ちょっと明るくなった。
これで？
で、無理やり夏美が上げてるね。わあすごい、ドクターアリサで、トールは？トールはどうなので、トール、ああ、うちは武士らしいよ。京都のどっかの大官やってたみたい。で、夏美、わあわあすごい、大官だなんて。で、トール、まあね、でもきっと悪大官だよ。だってずっと子孫のうちのパパやうちの親戚、いまだに官庁の役人だらけだもの。すげえよな。で、夏美、ギャーキャハハハハ、なんで笑ってんだか分かんないけど。で、アリサ、あはは、僕の大騒ぎにやっとみんな乗ってきたと。なんでこいつはしゃいでんだろうっていうので、なんかまあつられてんの、なんか笑ってんのかなこれ。で、トール、夏美、そういうお前んちは？で、夏美、キャハ、うちは隠語質屋です。僕はますますハイになった。もう最高にハイってやつだ。うん、うちのご先祖は四条河原にドクロの看板出してた大きな質屋さんだったって。で、アリサ、まあドクロの？で、夏美、キャハハ、きっと貧乏人の血吸って大きくなったんだよ。おかげで子孫も鬼の金融業、うちの親父は評判悪い銀行やってます。で、アリサ、あはは、アリサは手をたたいたいいのかなこれ、笑って。きっと私たちのご先祖悪人揃いね。うちも結構な悪徳医者だったりして。で、トール、きっと鬼だよ鬼。頑張れトール、もっとハイにもっとハイで、トール、あはは、鬼大官に鬼医者、鬼七夜、その三悪人がまた飲み仲間だったりして。わあやったー、わあやったっていうのはあれなのかな、もう霊が去ってったってこと。で、夏美、ギャーキャーハハ、もう全然意味わかんないこれ。思いっきり笑ったら、トール、バカ夏美笑いすぎ。トールにスコンと引っ張たかれた。会ってまだ数時間っていうか、ちょこっとなのに。
ゾワ、
まだ来ちゃってんだよ。また来た、いけない、霊は今度はアリサを狙っている。アリサを狙ってる、セーブしよう。で、ジータレスミ109、キャパ的にはいたて自然な展開。まあそうですよね。この2番にセーブしちゃう。で、110、なでしこジャパンみたいな響き。ドデスカバカン。なでしこジャパン。で、111、ノイズはもうドデスカバカン。これもしゃーねっすわ。もう今ドデスカバカンですけども。てか何なんだよ、ドデスカバカンって。わかんねえ。で、112、六条麦茶ですね、わかりますと。おう、まあいいですわ、六条麦茶で。で、113、なんというブラックな展開。ブラック、まあ、この辺はね、アドバンス。 あれ？あ、これでいいか。びっくりするわ。なんで声いきなり消えたの？やめてほしいよ、ほんと。なんか一応、耳に返ってくるように設定してるんですけど、いきなり声が、聞こえなくなって、やべえ、乗ってねえのかなと思ったら実際乗ってなくて、無音になっちゃったから、無理やりこの、なんつうの、この画面出して上下に動かしながら音出てるよな、つってやってたんだけど、びっくりしたわ。何これ。うん、たまに消えんのか、これ。あ、大丈夫だよ。やめてくれよ、もうめんどくせえな、これ。調子悪いな。で、続きいきます。なんかね、一応マイクオンオフをやったら戻ったけど、ちょっとあんまり理由がよくわかんねえ。で、ノイズ完全に消えてねと。今ね、多分ね、その例の、新幹線乗ってるSE というか、あれがないからだと思う。あれが乗ると、バリバリ乗るんじゃないかな。あ、でも、一応鳴るな。一応っていうか、鳴っちゃ困るんだけどさ。まあいいや。で、いきます。憎悪、怨念、復讐。お、音出た。でもこれだったら、ザラザラならないんだな。まあいいや。憎悪、この気配は邪悪な情念ばかりを発している。で、アリサ。でも私たち3人とも古い家なのね。ちょっと音でかいか。アリサは気づかず話し始めた。ねえ、家が古いといろいろとつまんないしきたりがあるでしょ。で、夏美。へえ、どんな？ここは嫌われてもはしゃがなくては。ねえ、どんな？アリサ。例えば我が家の例で言うと、名前にアリの字をつけなきゃいけないの。女はアリと読む、男はアキと読ませる。兄はアキとも、父がアキノリ、おじいちゃまはアキチカ。それがみんな医者やってんの。こんなことは初めて聞いた。で、夏美。うわ、名家だ名家だ。僕は走り回った。出ていけ出ていけ出ていけ悪霊ども。まさかこんな裏があったとは、夏美の行動に。おう。で、アリサ。きっと先祖もアリなんとかだったのね。親戚にはアリ富士、アリ島とかアリス川とか。アリの字は全部名字の方へついちゃうみたい。霊はまだ去らない。で、夏美。トールは？僕は焦った。ねえねえ、トールはどうなの？またバリバリ増えてきたな。で、トール。ああ、うちにも変なしきだりがあるよ。母、長男にみんな松をつけるんだ。トールは結構テンションを維持している。テンションを維持している。兄貴が松文、親父が松弘、じいちゃんが松厚。あはは、バカみたいだろ。バカじゃねえよ別に。うん。で、夏美。うわー、こっちも名家だ名家だ。ああ、今度のは手強い。なかなか出ていかないってことか。で、トール。夏美、そういうお前んちはどうなのさ。で、夏美。ギャハハ、うちはダメ、ただのしがない町人です。ああ、二人ともなんとか頑張って。あんなんだこれ。で、アリサ。あら、アリサが笑った。貧乏人の血吸って大きくなった陰謀質屋じゃなかったの。で、夏美。ギャッピー、それ言わないで。僕は二人のパワーを引っ張る。なんだこの戦い、見えない戦い。で、夏美。あ、でもひいおじいちゃんまでは彦三郎が世襲名だったって言ってたな。で、トール。バッカ、それで当たりだよ。トールがまた引っ叩いて、三人はまたわっと大笑い。お、生き量猿か。お、去ってったわ。僕らの強い気力に負けて霊は去った。これで強い気力なんだ。おで、で、夏美。 わあやった、僕は万歳した。いとめでたきことにぞなりける。何言ってんの。でトール、何それ。トールが聞いてきた。で、夏美、だって京都だから。でトール、京都だと何。で夏美いきますね。何をおぼし召さるるか。でアリサ、何言ってんの夏美。僕は二人が大好きだ、だから絶対怖がらせたくない。で夏美、京都ってばほら平安時代でしょ、だから平安言葉。僕はうまくごまかした。今日に行っては今日に従え、キャハ。京都に着くまではみんなで平安言葉しゃべりっこするのもいいかな、なんて。行きがかり上こう言うしかないの。でトール、あは、いいねそれ。お人よしのトールが乗ってきた。やろうやろうアリサ、それ面白いよ。いいんだ。でアリサ、よーし。アリサも珍しくやる気になった。珍しくとお前会って1時間ぐらいだ。こっち周りに1人ずつ平安言葉で喋る。途中で突っかえた人が負け。行くわよ。でトール、オーケー、どっからでもおいで。トールがかっこよく受けて立つ。やってることはあれだけど。で、アリサ、ではいざいざ。アリサは自信たっぷりにトールを見た。今日の旅はもろもろに意図楽しきものにせまほしきものよな。ちょっと待って。京都の旅はもろもろに意図楽しきものにせまほしきものよな。で通る、さこそややんごと意図。通るは早速エンジントラブル。エンジントラブル。おお、やめたやめた、あたしの負け。お前はえよはえよはえはえ、お前一巡ぐらいはさせろよ。せっかく乗ってやるんだったらせめて。トールはあっさりギブアップして、こんなのやめてあれで行こう。で夏美、あれって何。もちろん僕らにはわからない。そりゃそうだ、言ってねえよ。トール、みなちゃんいいでちか、行き待ちよあれ。でアリサ、ああ赤ちゃん言葉ね、あはは、それ面白そう。お前いいのかもう。アリサが意外にまたもやる気だ。で夏美、わあやろやろそれやろ。とこれは赤ちゃん言葉ではないか。でトール、みなちゃんそんなに急いじゃダメでちゅよ。トールはさっさと赤ちゃんになった。こいつは大丈夫か。ゆっくりゆっくり行きまちょう。でアリサ、そうでちゅね、みんなでゆっくり行きまちょう。バカばっかりだよ。で夏美、ゆっくりダメでちゅ、これチンカンチェンでちゅ。僕らはゲラゲラ笑いながら赤ちゃんになってふざけ合った。いいなこいつら平和で。それでも名古屋を通り過ぎる頃になるとさすがにだれてくる。さすがにだれてくる。早速トールがアイデアを出した。まあよくの名古屋通り過ぎるくらいまで持ったわこれを。でトール、ねえみなちゃん、このままだとちゅまらないでちゅ。お前が言ったんだよ。これで元彼の鼻ちちまちょう。でアリサ、アリサ乗ってんな、バブバブ、それやりたいでちゅ。で、夏美、やりまちょやりまちょ、誰かや言うのねえ、誰でちゅか。僕らはいっぺんに熱くなった。熱くなった。順に言って分かったことは次の通りでちゅ。うるせえよ。なんで普通の文章にもちゅとか言ってんだこいつ。おい、でセーブしよう。セリフじゃねえとこまで中とか言ってんぞ。で、どうしよう。 ジータですよみ、霊障来ました。あ、100人さん声が消えるとか怪現象寄ってきてる、お茶テンション上げてと、上げてる上げてる、今多分寄ってこないと思う、こんだけテンション上げてたら。124、名前にアリをつけるしきたり、アリバマも六条家のものだった可能性も、まさかの。で125、有吉も名家だ名家だと。で126、登場人物全員のテンションが高すぎて興奮してきましたと。お、興奮するかなこれ。で127、そこにはモハメド・アリもいるのかなと、わからん。で128、つうかアリさ肩幅広いよなと、きっと何かスポーツやってるんだぜ俺の予想では。そうだな、格闘技、そう、居合をやってる予感がするなと、合ってる多分。で129、こいつら絶対周りから白い目で見られてるわと、大丈夫、この車両この3人しかいねえから。で130、見ていて頭が変になりそうなゲームだと、落ち着いて。で131、狂気しか感じないと、狂気。132、ボッサンの集団、赤ちゃん言葉。133、おっちゃん赤ちゃん言葉疲れたいいと、まあ赤ちゃん言葉じゃなくてこのゲームが疲れるけど。で134、ついに地の分まで侵食したかと、来たね。あー、まさかの。行ってみましょう、続き。住人って分かったことは次の通りでちゅう。アリサの彼、岸明、26歳、売れないカメラマン、東京生まれ。ちゃんと書けよこれ、東京生まれって、俺東京生まれだろこれ。で夏美の彼、畑谷当時、25歳、東大生、広島生まれ。これさ、ひらがなとカタカナしか書いてないのはその赤ちゃんごっこをやってるからってことなんですか、赤ちゃん言葉ごっこというか。でトールの彼、岸川徹、27歳。で、アリサ、え、トール？僕らは驚いて巣に戻ってしまった。トールの彼氏がトールだなんて。で、トール、ひやー、アンさんの彼、アンさんと同じナードしたんか。アリサは突然京言葉になっている。ああ、そういえばアリサは京都生まれか。あ、巣になると京言葉出ちゃうのアリサ。で通る、へえ、そうどす、その偶然が知りおったきっかけとしてな。通るも京都弁でついていく、ついていくんだ。彼とは京都で行われた句会であった。句会ね、句会なんか行かねえけど。で通る、それがあんた、男前でもうあてはショタボのベタボどしたんどすえ。で夏美、え、僕とアリサは慌ててしまった。で、アリサ、何を通るその言葉、さっぱりわからない。ドデスカでもわかんないけど、ドデスカバカンか。で、アリサ、アリサじゃねえ、通る、おほほ、通るは京女の品を作った。いけずやな、わからしまへん、初タボのベタボ、初回ボレのベタボレの略ですやんか。初対面ボレの、初対、違う、初対面ボレのベタボレだよね。で夏美、うわー、僕たちはまた3人で笑い転げた。いいぞいいぞ、いい感じ、これならもう安心だ。で夏美、いい、それね、今度はそれでやらない、何でもやたら略して喋るの、しんのでキョトリョとか、真ので巨頭領とかって、真ので巨頭領ってなんだ。僕も急いでアイデアを出す。で通る、何それ。で夏美が、新幹線のぞみで京都旅行。新幹線のぞみを真のって言ってんのか、京都旅行が巨頭領。で、アリサ、まあ、あはは。で通るも、あはははは。はで通る、ねえ、じゃあこういうのどう。通るが勢いづいた。赤いもの見たら平安言葉、青いもの見たら京都弁、黄色を見たら省略語っての。超難しい。で夏美、ダメだよそれ、交通信号どうすんの、いっぺんに赤青黄で立ち往生だ。立ち往生。で通る、あ、そっか、 本当にトールはお人よしだ。お人よし、うん、でアリサ、じゃあこうしない？アリサが即座に修正案を出した。誰かが赤いものを見つけたらまずその人が平安言葉で言うの。次に2人目が京都弁で受ける。3人目が省略語。そしたら最初へ戻って1人目はそれが何の略かを当てる。で、トール、いいね、赤のルールだ、それ行こう。よし、僕らがその気になったとき、てんてんてん。ゾワ。来た。今度は何かちょっと違う。もう霊寄ってきすぎじゃねえ、こいつらに。今度は何かちょっと違う。僕はこわごわ顔を上げた。あ？今のは、まあ、幽霊画とかの顔に、赤尾のその口から赤い血がポターっと今流れ落ちましたけどね。何だったんでしょう。で、う、でも声は出せない。これは僕にしか見えないものなのだから、あっちへ行って。僕は思いっきり目をつぶった。それから心の中で必死に祈る。邪悪なものは去れ、邪悪なものは去れ。気配は去った。僕はそっと目を開けた。なんで邪悪なものは去れで去るのかよ。テンション上げなきゃダメなんじゃねえの。今のお化けは消えていたが、向こうの小口に異変が落ちていた。あ？お化けがいる。白い着物の女の幽霊だ。何かを感じたらしく、トールもそれを振り返った。で、トール。ねえ。トールはアリサに確かめている。あんな人いた？で、アリサ。え？アリサは言われて振り返ったが、どこに？誰もいないじゃない。で、トール。え、アリサ、あれが見えないの？トールは青くなっている。トールには見えるのだ。で、アリサが、あれって？アリサに見えないのは仕方ない。で、トール。夏美、ね、見えるよね？あれ見えるよね？トールは僕に確かめた。で、夏美、うん。僕には返事のしようがない。見ない方が。で、アリサ、何言ってるの？二人とも。アリサは急に立ち上がった。で、トール、アリサ。夏美、言っちゃダメ。トールと僕は同時に叫んだ。まさかあの名言がそろそろ来る？来た。アリサ、私これでも居合をやるのよ。度胸なら座ってるわ。アリサはちゃんと姿勢を正して調べに行った。僕らは見ていられない。で、アリサ、ほら見て、誰もいないじゃないの。何が見えたの？二人とも何のことを言ってるの？で、トール、女の幽霊はもういない。いたよね、夏美。今のちゃんと見えたよね。トールが盛んに尋ねてきたが、僕には答えようがない。もうテンションだだ下がりだぞ。これ、取りつかれちゃうぞ、これ。で、アリサ。それ、一体どこに見えたの？アリサが向こうから聞いた。で、トール。もう少しアリサの後ろ、そこに白い着物の女が。トールがその位置を教えに行った。僕も慌ててついていく。で、トール、ここよ、ここに。トールはヒッと言葉を飲んだ。でん、彼岸花、それがただ一輪。同じだ。図書館にあったのと同じ彼岸花。血の赤だ。トール、赤見たからね。いとおぞましげなる彼岸花。かすれ声をやっと絞り出した。そうか、赤のルールだ。お前こうやっちゃう、偉い。トール偉いわ。赤見たから、うん。で、アリサ、こないなお花、さっきからおま。アリサも言葉になっていない。次は僕だ。何が次は僕だじゃん。お前続けんのかよ。で、夏美、 と頭髪絶なか。僕はやっと言った。でトール、夏美何をそれ。トールとアリサが呆れている。ちょっと怖さも忘れたみたい。夏美、東京発、違う、東京駅発車した時はこんな花絶対になかったってこと。僕ここ通った時ちゃんと見てるもんと。頭髪っていうのは東京駅発発車の発で頭髪だって。お前略し方おかしい。で、絶中はこんな花絶対になかったで絶中だって。ああ、もうわかんねえよ。二人はまたゾッとしている。ああ、あら、なんかあの白いお面みたいなのをかぶってる、舞妓さんみたいのがいましたね今。で、夏美、うぎゃー、僕は死にそうになった。死にそうになった。おう、お車掌さん、どうされました。車掌さんだった。お化けと間違えられてうろたえている。まあそりゃね。でちょっとセーブしよう。で、ジータレスミ、135、東京生まれでちゅわーと、うん、東京じゃダメだよね。で、136、初対面、初と面がカタカナですけど、で、137、お人よし関係なくねと、うん、お人よし関係ねえと思う。で、138、なんかだんだんムカついてきた。だんだんムカついてきた。うん、合ってる多分その感情は。で139、初対面惚れだったら初カボだから初回惚れって書いてあったからさ、初カボだと思うんだが、初タボは単なる初タ好きだろうって書いてあるけどわかんねえ。で140、おっちゃん来てた、こばは今日はチャポポーと、うん、まあね、チャポポーを超える言葉が出てきちゃったね、どんどんね、うん、で141、いやい万能論来たな、来たね。で、142、なんか中二臭のする流れ、テンションだのが印象付けを超えてうざい。まあそういうゲームなんで、で143、無下なり。で144、そういうぶっ飛んだゲームだから仕方ないよ、テンション上がんない、バカバカしくて。まあそういう風に、あの、なんだろう、あの捉えて、なんつうの、広い心で捉えてもらえばいいと思います。で145、車掌さんの顔と。車掌さんの顔、まあまあまあ、そんな、まあ笑うほどでもないと思うよ別に。まあ普通に車掌さん眼鏡ので。146、トーハゼナカ、このゲームでムカつくのは仕様ですと。しゃあない、これ続くよこのテンション多分。で車掌さん、どうなされましたと。うん、アリサ、すみません、アリサが謝った。ところで、あの、この彼岸花なんですけれど、どなたがここへ。で車掌さん、あれ。車掌さんは首をひねった。本当だ、じゃあさっきのお客さんかな。でアリサ、え、僕らは冷水を浴びせられた。でトール、お客さんってあの白い着物。で車掌、いえいえ、男の方で、ほら、さっき検察の時この席で本を読んでいらした。でアリサ、いたんですかそんな人が。で車掌、ええ、私切符切らせていただきましたから、名古屋までの。名古屋まで。でアリサ、どんな人だったんですかその人は。で車掌、どうって、真面目そうな20代半ばって感じのいい男でしたよ。当時には名古屋に知り合いがいた。もしかして彼の霊だったのか。で、夏美、てん、僕たちは黙り込んだ。でもそんなはずはない、ここにいたのは確かに白い着物の女だった。で車掌、しかし彼岸花とは。車掌さんはのんきにその花を眺めている。 うちのばあちゃんから聞いたんですが、この花って死人の霊を呼ぶんですよね。で、夏美、で、車掌、花は後で片付けさせましょう。ああもうしわすかああもうしわす、よくわかんないけど、まあいいや。車掌さんは首をフリフリ去っていったここで選択肢、去っていったの後だろこれ。 A 彼岸花が死人を呼ぶ、 B その話なら僕も知っている車掌が去っていったっつってんだから、その話なら僕も知っている。ん？どう考えたってお前 ABC つなげてるからこんな風になっちゃうんだ。 C 車掌さんのばあちゃんってどんな人だろう。どうでもいいわこれ。ああなにこれ、相変わらず意味わかんねえよ。つなげてるだけじゃねえか文章これ。文章これ分けてるだけだ ABC で。彼岸花が死人を呼ぶ、その話なら僕も知っている、車掌さんのばあちゃんってどんな人だろう車掌さんのばあちゃんどうでもいいけどな。どうしようかな。まあ、C 気になるところだから C 行ってみる。これお、ばあちゃん出てきた。あたしだよ。お、ばあちゃん出てきた。なにこれ、ほうき持ってる。お、ばあちゃん飛び込んできた。なにこれ、お、長いな悲鳴が。てか、なにこれバッドエンドまさかのバッドエンドを拾ってきた。まさかのバッドエンド。ああ。セーブしますじゃねえよ。いいよ。え？なにこれ、セーブいらねえよこれ。で147、ババア怖えと。ババア怖かったね今。ほうき持って飛び込んできたぞ。でクリアデータだって。クリアデータ終わっちゃったよ。ちょっと待ってよ、続きからちょっとさっきの続きから行こうよ。やべえ、ちょっと遊んでるところバッドエンド拾うなこれ。あ、ちょっと待って、キャラクター選択できるな。え、あれ途中で変えられんのこれ。でも夏見編って書いてあるよな。どういうことだろう。まあいいや、続きやろう。で148、バー様、私剣道をやるのよキエーと。おー飛び込んできたよ。で149 M9、てかね、これはね、バッドエンド引いても別になんか悔しくない。で、150。まさかのバッドエンド。来たね。ゲームボーイアドバンス版ではバッドエンドないんですけどね。最後までとりあえず行くんですけどね。で、151。夏見視点はどうして夏見はテンション壊れてたのかのネタバラシ的な節もあるテキスト。初見はアリサでやるのが無難だとは思う。あ、そうなんだ。でもなんだろう。一応自分はゲームボーイアドバンス版やってて、でテンション高い、あ、なんだアリサのやつは、まあ、大まかには知ってるから、だからそういう意味では、まあ、そのゲームボーイアドバンス版の録音もアップしてるから、いいんじゃないかなとは思いますけどね、うん、あえてのそのなんだろう、ちょっとネタバラシ的なところも含めてちょっとできるっていうところの。でちょっとさっきのどこまで行きますね、なんだっけ、選択肢のとこまで行きましょう。ちょっと待って、これちょっとスピードが遅いんだけど、これ変えれんのかな。速読っていうのするにしたら早いのかなこれ。早いのかな。お、早い早い。あ、よかった。こっちの方がいいね。 速読っていうのがよくわかんないけど、まあまあいいや。で、まあ、さらっと言って、でもさ、あの選択肢で、まあ、C だけ浮いてたっちゃ浮いてたか、あの3つつながってるって、まあ、AB つながってたけど C はちょっとつながってない感じだったから、あ、ちゃんと C があの黄色になってるよ。あ、ちゃんと偉いじゃん、あの黄色になって、あのそれはあの選びましたよっていうマークちゃんとついてる、偉い偉い。じゃあどうしようかな、その話なら僕も知っているを選びましょうか。じゃあ、で、アリサですね、夏美の視点でやってるはずなのにアリサがちょっと言いました、いきなり。生首花、アリサがぼんやりつぶやいた。でトールが、え、鬼首花、これアリサ、その目がうつろになっている。で夏美、アリサ、ねえアリサ、僕は慌てて揺さぶった。でアリサ、え、アリサはポカンと僕らを見た。でトール、大丈夫なのアリサ。でアリサ、え、何が。トール、何がってあんたいきなり不気味なことを。トールは怒っている。で、アリサ、ああごめんごめん。アリサは笑った。生首花、鬼首花、これは彼岸花のニックネームなの。でトール、ニックネーム。アリサ、ええ、この花にはいろんな別名があるの、全国だとそうね100以上も。でトール、100も。アリサはその名前をスラスラ言った。で夏美、怖い名前ばっかだね。アリサ、そうね、花が花だから。でトール、でも怖いのは生首花、鬼首花だね。トールは身震いしてその花を見た。なんだかそう見えるもの、生首花、鬼首花、言われてみると確かにそう見える。晒し首を槍に突き刺した生首花、鬼の首を取ったような鬼首花。で今彼岸花が揺れてる絵がある。で、夏美、あ、彼岸花がうなずいた。うなずいたって、これこの絵もなんつうの、イメージでなんか出てんの脳みそに。で、夏美、行こうね、早く席へ戻ろう。僕は強引に二人の手を引っ張った。あ、まさにあの一輪の彼岸花がうなずいたってことかな。また席戻った。で選択肢、もう唐突だな選択肢。 A、 このままでは死人花が霊を呼びそう。 B、 ここにいては生首花に呪われそう。 C、 早く行かないと鬼首花に。お、この選択肢はなんか全部やばそうだな。死人花が霊を呼びそう、生首花に呪われそう、早く行かないと鬼首花に。なんかどれもなんかバッドエンドいそうな感じがするね。なんか、呪われそうはちょっとやめて、霊を呼びそうにしようか。鬼首花に点点点でびっくりマークついてるやつはなんかバッドエンドいそうだから、なんか鬼首花になんかやられそうな気がするから、ちょっと A にしよう。で震えた。わっ、何これ。で夏美、ギャー、なんか男のなんか薄いなんかあの、あ、なんだ、実際よく見るとそれは見知らぬ青年だった。あはは、失礼。青年は爽やかに笑った。お前かこいつ。でアリサ、ごめんなさい、私たちちょっとぼんやりしていて。アリサが謝った。で、爽やか青年、いやこちらこそ。爽やか青年はにっこりと見て、はあ、京都へ仲良く3人旅ですか。 で、アリサ、え、あ、は、はい、すっかり見抜かれてしまった。で、青年、いいなあ、どうぞごゆっくり楽しんでください。青年はあっさり後ろへ移っていった。まあ、いつ入ってきたの。で、アリサ、感じのいい人ね。見送ってアリサがそっとため息で、トール、えへへ、アリサ、元彼とどっち。で、アリサ、バカ、その話はなし。アリサはさっさと席に着くと、僕らが座るのを待ってピンと背筋を伸ばした。で、また選択肢かよ、お前早えよ。 A、 え、一体何を言うつもり。 B、 恋の告白、京都のプラン。 C、 鬼が出るか蛇が出るか。あーあー、 A が普通なんだが、まだ恋の告白、京都のプラン、あ、まあそれでもいいけど、鬼が出るか蛇が出るかってなんか嫌な気がするんだよな。なんか鬼出そうだし、なんとなくわかんないけど。で、バッドエンドいきそう。じゃあ B にしよう、あえてね。アリサ、今のことを一応まとめておくけれど、白い着物の女、そんなものはいなかった。これでいいわね。なんだかちょっと見当違い。で、トール、ありゃりゃ、トールがずっこけた。私たちの見たものは無視。で、アリサ、トール、それから夏美も聞いて、今のうちにあなた方に言っておきますけれど、いかにも凛々しい霧工場、あなた方が今ここで何を見たかは知りませんけれどね、心霊現象とか超常現象、お化けだとか幽霊、そういうもの私は一切信じませんから。出たよ、腕組んじゃってるよ。で、トール、オーケー、アリサ。トールはカウボーイのように向き直った。想像できねえ、カウボーイのように向き直るってどういうことだ。つまりあんた、科学的に証明されるもの以外は信じない、科学万能完全完璧至上主義者ってわけだ。なんか似たような言葉あるけど。で、アリサ、テレビ好きの某教授ほどじゃないけれどね。アリサはにっこり笑った。で、トール、じゃあアリサ、もしもこの私が今あんたの否定したものをはっきりこの目で見たと言ったら。で、アリサ、ないわ、目の錯覚か気の迷いね。アリサの自信は揺るぎもしない。怖え、二人とも睨み合ってる。特にトール怖え、てめえっていう、あの下から。うん、アリサとトールは睨み合った。なんだこいつは、喧嘩したり笑ったりよ。で、夏美の心の中でしょうけど、わあ、なんだかゾクゾクする。美女二人の決闘勝負。決闘ってこうやって書くと、北斗の斗なんですけど、決闘勝負。うん、西部劇だったら一発ドンだ。なんだ一発ドン、わかるけど。アリサはまっすぐにトールを見つめた。アリサ、もう一度聞くけど、トール、本当に見たのね。間があった。見えない火花が飛んだ。トールの目がわずかに泳いだ。勝負あった。あ、目をそらしたら負けなんだ。うん、で、トール元に戻ったよ。さ、錯覚だね。多分あれは窓ガラスの反射が白く見えたんだと思う。ああ、トールはアリサの瞳にやられた。なんだそりゃ。で、アリサ強そうだもんな。いいわ。アリサはにっこりうなずくと僕を振り返った。夏美、あなたは。で、夏美、え、僕見つめられるとドギマにする。なんだか今になるとわかんない。情けなくも僕まであっさり降参。で、アリサ、つまり気のせいだった、それでいいのね。で、夏美、ははい。はい、もうアリサのもう独壇場です、ここで。よかった。アリサは美しく笑った。怖えよこいつ。私たちこれで楽しい旅ができるわ。ああ、 思い通りに動かせるからな二人を。で、ちょうどやってきた車内販売でアリサはよく冷えた缶ビール3本買うと僕たちに1本ずつ配って乾杯やることが様になってる。アリサはすごく機嫌がいいだろうな。また選択肢 A、 よかった、いい旅が始まりそう。 B、 心配だ、この列車でまだ何かが起きるかも。 C、 気になる、とてつもないことが起こりそう。 C はな、 C はなんかやりてえけど、なんかいつもなんか C の選択肢はなんかねバッドエンド集がするね、さっきの流れから考えると。だからとてつもないことを起こしてやろうか。じゃあセーブしてねえんだよな俺、ちょっと選択肢入りすぎなんだよな。でジータ152レス読み。キャポポ流選択肢の作り方は1、まず原稿を書きます。2、適当に分岐場所を決めます。3、分岐場所の文章を3つに分けます。完成。合ってる。で153、某教授、大月教授と、わからない、わからないけど。で154、テレビ好きの某大月教授。大月書いちゃってる。うん、この選択肢どうしようかな。よかった、いい旅が始まりそうっていうのはまあね、まあ一番厄介なアリサさんが機嫌戻して、とりあえずよかったよかったっていうところなんですが、でも心配だ、この列車でまだ何かが起きるかもっていうのもちょっとねいい感じ、いい感じっていうかまあいいかなと思うんですけど、まあじゃああえて C 行きましょうか。これバッドエンド引いたらごめん。あら、なんか鬼の首を落ちてきた。とんでもないことが起こりそうって選んだら、あら、鬼の首。
バッドエンド。
唐突すぎだろ。とんでもないことが起こりそうを選んだら鬼の首落ちてきて爆発したんですけど、これ分かった。うん、ちょっと2回なんつうのバッドエンド引いて、なんか分かった、なんか。しまった、これはちょっと、これてちょっとねごめんなさいね、これこれしまったな。これセーブこまめにした方がいいな、これ。で155、今のはいいグッドエンドでした。156、本当にとんでもなかったなと。意味わかんねえ、だっていきなり鬼の首落ちてきて爆発してバッドエンドって出たけどさ、しまったな、もうちょっと手前で一回セーブしとくんだった。これね小刻みにセーブしないとダメだねこれ。あとはあからさまに何かやばそうなやつはもうやめましょうね。ちょっとまた車掌さんのところだもうこれ。やべえ、スキップして、これちょっと前すぎるな。もう少し刻まないとあかんですねこれね。ちょっとめんどくせえなこれ。あ、いけねえ。あ、よかった、選択肢で今おっしゃったよ。とりあえず彼岸花、彼岸花見てあれなんですけども、でアリサを引っ張ったいたよ、トールが、うん、で、あちょっと違うこと言ってんな、うん、ちょっと違う文章になってるな。選択肢を一番上に選んじゃったからちょっと違う文章になってんな。まんじゅしゃげとか言ってたなさっきな。で怖い花ばっかだねっつったら、ピカイチはやっぱり生首花とお肉首花よねってアリサが言ってるからちょっと違うねこれ。さらし首を槍に刺したようだから生首花、その形状が角を生やしひげを生やした赤鬼のようだからお肉首花、確かにうまくつけたものだと。では、トールが何、夏美、今彼岸花が笑ったの、うなずいたのじゃなくなった、あらちょっと変わっちゃったな、まあいいか。で席戻ろうよと、あれ選択肢もちげえな、 席戻ろうよって言った後の選択肢が A、 僕はこの彼岸花が怖い、 B、 この僕はこの生首花が怖いで、 C、 僕はこの鬼首花が怖いと。これ全部別に彼岸花が怖いって言ってんだろ、これ名前違うだけで言い方が。これこそ分かんねえぞおい。何これ、これ BC バッドエンドいきそうだなこれ。うん、 A にしよう。僕はこの彼岸花が怖い。うぎゃ、あれ夏美がぶつかった今度で、わあ、それは見知らぬ青年だった。後ろにばかり気を取られていて前からで、爽やか青年が、あはは失礼と。これはもう変わんないね。アリサが謝ってで、こちらこそつって爽やか青年どっか行って、あ行ってつか、まあ、京都行くんだごゆっくりつってでアリサが感じのいい人ねって、うん、まあ、言って。これ変わんねえな、この辺変わんねえ。あれまた選択肢いっちゃったな。A、 なんだかちょっと威張ってる、 B、 どことなくやや誇らしげ、 C、 鬼の首でも取ったよ。もう C なんかやばそうだもん。あのなんかアリサがちょっと調子こいてるみたいになってるから、どうしてっていうあれでなんですけども、どことなくやや誇らしげにしようか。で、その選択肢は無視でアリサが、今のことを一応まとめておくけれど、白い着物の女そんなものはいなかった、これでいいわねと、まあ押さえつける、全員を押さえつけるシーンですね。これちょっと一回ここで刻みましょう。ここでね、てかね、選択肢が多すぎなんだよなマジで。はい、いけ、これリトライじゃなくてもう一回あれすればよかった。マルチバッドエンドシステムかなと。うん、ぽい。リア59、やっぱこの車掌さんの絵は怖いと。うん、車掌さんの絵怖いか。まあ、そこまで怖くないと思うけどな、自分は。で、160、爽やか3組青年も怪しいと。爽やか青年ね、イケメンって言葉使いませんから、これ。うん。で、アリサがちょっとねじ伏せるやつ。まずやって心霊現象とか超常現象、お化けとか幽霊は信じませんからとあれで、言ったら、なんとまあそんな予防線って書いてあって、その次、トール、アリサあんた海蛇座だね、海蛇座だね。トールが笑った。海蛇座なんでだよ。おで、アリサが、せっかくだけど通る、それもなしよ、星占いなんかで人の性格は決まらないわ。アリサはニコリともしなかった。で、トールが OK、 アリサ、トールはカウボーイのように向き直った。まあいいんだ、 OK なんだ。で、つまりあんた科学的に証明されるもの以外は信じない、科学万能完全完璧潔癖主義者ってわけだと。あれさっきと違くね。で、ひで、アリサ、どこかの某教授ほどのバカじゃないけれどね。アリサはにっこり笑ったと。バカじゃないけどとか言ってんぞ、おい。で、トール、じゃあアリサ、もしもこの私が今あんたの否定したものをはっきりこの目で見たと言ったら。ないわ、目の錯覚か気の迷いね。アリサの自信は揺るぎもしない。で、上目遣い、てめえっていう睨み合って、おにわかな臨戦態勢。ちょっと文章変わっちゃったな。で、アリサが、本当に見たのねトール。見えない火花が飛んだ、間があった、トールの目が泳いだ、勝負あった。錯覚ね、多分あれは窓ガラスの反射が白く見えたんだと思う。いいわ夏美、あなたはと、まあいつものさっきので。夏美が、僕もしかしたら僕もで、アリサが、つまり気のせいだった、それでいいのね。で、夏美が、はいと、 あっさり軍配はアリサに返った。うん、よかったと、これで私たち楽しい旅ができるわと。これセーブしよう、ちょっと刻みますね。あんまり時間かかるからやりたかねえけど、しゃあないですよこれ。バッドエンド多いんだなあからさまのやつ遊びで選んだらバッドエンドいっちゃうから、あんま避けた方がいいかもな。しかもバッドエンドの意味がわかんねえもん。なんか突然鬼の首落ちてきて爆発したりとかわからねえし、あんま面白くねえから、それはなるべく避けよう。それはで、ビール3本買って、乾杯で、アリサはキュッと一口煽ってふーっと美味しそうに息をついた変わっちゃった選択肢。 A、 あーなんだか恋する仕草。 B、 アリサは今の青年が気に入ったみたい。 C、 鬼も18番茶も出花。よくわかんねえ。とりあえずあの B にしよう。アリサは今の青年が気に入ったみたい。もう C は多分死ぬわ、どう考えても多分。でアリサ、ところで今の爽やか青年、さっきと同じ人よね。アリサは今の人と誰かのことを言った。で、トール、え、さっきの人って誰？でアリサ、ほら新幹線が発車する前、私が網棚へバッグを乗せるのに手間取ってたら後ろから手伝ってくれようとした人。で夏美、え？でアリサ、いたでしょ、その人結構ですって言ったら言っちゃったんで私は見てないんだけど、今の彼と声が似てたのよ。で、トール、僕はトールの顔を見た。トールも変な顔をしている。そんな男はいなかった。だってこの車両には最初から僕たち3人しか乗っていなかったんだもん。でアリサ、え、どうしたの、2人とも見てなかったの？で夏美、僕は知らないけど、トールは見たの？で、トール、私も見てないよアリサ。あんたが網棚にカバン乗っけながら何か独り言言って笑ってたのは見たけど。でアリサ、アリサは大きく息を吸い込んだ。交互にトールと僕を見比べた。内心かなり焦ってる。やがてアリサは最も明快な答えを出した。アリサ、あはは、わかったわ。今のお返しに二人で私をからかってるのね。でもダメよ、その手には引っかからない。でトール、ああやれやれ。で夏美、この話はもうおしまいだね。僕もトールも諦めることにした。もういいやっていう。でまた選択肢かよ。で、A、 にっこり笑って手を打とう。 B、 喧嘩になったら手に負えない。C、 いざとなったら手は見せないぞ。ん？いざとなったら手は見せないぞ。いざとなったら手は見せないぞってどういうことだよ。にっこり笑って手を打とう。喧嘩になったら手に負えない。いざとなったら手は見せないぞ。ん？手の意味がよくわかんないんだ。喧嘩になったら手に負えない。いざとなったら手は見せない。手は見せないのか。うん、どうしようかな。まあ喧嘩になったら手に負えませんから多分アリサは。でそれ選んだら、あ、続きそのまんま、アリサ、あら？ねえ、あそこあんなものが。その時アリサが何かを見つけた。それは読み差しの新聞だった。爽やか青年が置いてったのかしら。でトール、そんな時間はなかったよ。でアリサが、そうよね。トールが取ってきてそれを広げた。首なし死体、長野山中で発見。でアリサ、ねえこれとそっくりな事件去年もあったわよね。でトール、うん、あったあった。トールも覚えていた。ちょうど今頃あれもやっぱり長野の山ん中だった。結局未解決だよね、あの首出し死体の身元だって未だに。で夏美、 やだね、怖いよ。僕は夢中で記事に目を通す。ねえ、これますますそっくりだよ、去年のと死体の格好とか発見の様子まで。わあ、僕はゾッとした。これ去年と警察のコメントまで。よく覚えてる。で、トール、バカ。スコンとトールに引っ叩かれた。トールは新聞をひったくって、アリサ見なよこの日付。アリサ、え？12月3日？よく見れば去年の新聞だった。で、トール、このスカターン。トールが怒った。いつの新聞かぐらい調べてから騒げ。で、夏美、無理だよ、こんなに新しいんだもん。新聞は今そこで買ってきたばかりのように真新しい。これなら誰だって間違える。スカターン出ちゃった。で、アリサ、ねえ、そんなの早く捨ててきて。アリサは案外な怖がりだ。で、夏美、あ、僕が捨ててくる。僕はそれを捨てに行った。やべ、セーブした方がよかったかな。僕はデッキのゴミ入れを開けた。彼岸花、こんなところまで追いかけてくる。怖がりのアリサにはとても言えない。席に戻るとアリサとトールはもう、夏美、もう京都よ、もっと楽しい話をしましょう。アリサが提案したよ。ちょっと刻もう。レス161となると次の選択肢は C か？と。てかね、 C やばいね、多分 C は多分ね、結構やばめだと思う。で、163、京都新聞と。東京新聞じゃなくてね。で、まあまあまあ、それはね。で、164、意味わからない選択肢イコール死ぬ、どうせこんなとこだろうと。そうそうそう、まあ意味わからない選択肢多いんですけど、明らかにこれはその中でも特にわからんってやつは死ぬな。で、165、京都、そういうことかよと。あ、そういうこと。で、162が手を見せない手は、握手の手を差し出さないかなと。そうなのかな。まあ、で、続きいきましょう。アリサがもっと楽しい話をしましょうと。どことどこをどう回るか、それをみんなで決めるのよ。で、トール、分かったな夏美、まず第1日目の今日の分から。もうこいつら一緒に動くことは決まってる。で、夏美、はーい、僕行きたいとこがあります。僕は元気よく右手を挙げた。題して、京都恐怖体験ツアー。で、トール、何それ。で、夏美、調べてきたの。僕は張り切った。全部階段の言われや、それっぽい伝説のあるお寺と神社が7つ。で、トール、肝試しじゃないんだから。トールもちょっと怖がりなのか。もっと夢のあるとこもあろうよ。ほら、人力車に乗るとか、舞妓さんになるとか。で、アリサ、で、アリサ、ああ、あれは私やったことあるけど楽しいわよ。やったことあるけど、てかマイクがちょこちょこ切れるのがムカつくな、ちくしょう。やったことあるけど楽しいわよと。で、夏美が、そんなの明日でいいよ、今日は僕の京都恐怖体験ツアー。僕は今度ばかりは頑張った。通る、階段なんてマイナーだって。何もこの京都までやってきてさ。で、アリサ、夏美、少しは聞いてあげたら。アリサもそれとなく味方している。で、夏美、あ？ああ、キャハハ。もうこうなればこの作戦しかない。なんだよ今の反応。キャペだね、怖いんだ。トールもアリサも本当は怖いんだ。で、トール、バカだね、そんなんじゃないったら。で、アリサ、そうよ夏美、身勝手はいけないって言ってるだけ。二人はやっぱり無気になった。かかった計画通り。で、夏美、変な顔、キャペペビビってる、二人ともビビってる。僕は大げさに指さしてやった。 わあ、トールもアリサもお化けが怖いんだ。でアリサ、よして、信じてもいないものを怖がらないわ。私はどこへだって行くわよ、トールさえ良ければね。ほら簡単に仲間あれ。でトール、私だって平気だよ。トールもこうなっては後へは引けない。やってやろうじゃないの、夏美、その七つの寺行ってみな。ここで選択肢？ A、 さあいよいよゲーム開始。 B、 この試合は7回勝負。 C、 それで負けた人が鬼。あ、違った。なんだよ C。 もうなんかまたどうせなんか 鬼だろ、どうせ出てくんの。よくわかんねえな。ああ、さあいよいよゲーム開始。だって7つの寺行ってみなっつって言うシーンだろこれ。どうすんだよ、わかんねえぞこれ。7つの寺行ってみなって言ってこれでしょ。7回勝負とか関係ねえと思うんだけど。ゲーム開始にしようか。じゃあ、ゲーム開始しようか分かんないけど、まあいいや。夏美、はーい、発表します。僕は手帳を開いた。で、トール、あいよおいで。トールが身構える。でアリサ、私もよ、どうぞ。僕が一つずつ寺の名を読み上げる。アリサとトールが仲良くその寺を探していく。でアリサ、ああ、あったあった。でトール、うん、これだ、 OK だよ夏美。で夏美、はい、では次行きます。でアリサ、はい、あった。でトール、待ってよ、それは私。たちまちゲームの楽しさとなった。まあ7つしかねえけど。どんどんアリサが見つけていく。ちょっとトールの分が悪い。でトール、よーし来い。トールは焦って腕まくりした。いいねこいつら熱くて。で、アリサ、あはは、残念でした、トールもう全部終わったわ。アリサは7つ目の印をつけ終わった。要するに夏美、みんなでこの7つのお化け寺を回ればいいのね。で夏美、はーい、京都恐怖名所巡り体験ツアーです。ちょっとなんかあの名前変わった気がする。やっと僕のプランが動き出した。でアリサ、じゃあ回る順序を決めましょう。こういう時は自然にアリサがリーダーで、トールがそのパートナー。僕は単なるパシリという図式になっている、なっているから不思議だ。こういう時はって、お前さっき会ったばっかだろこいつら。うん。で、あ、また不穏な空気になったぞ。不意に車内が暗くなった。で、夏美、あれ、今はまだ真っ昼間、真っ昼間、うん、新幹線は太陽の中を走っているのに。太陽の中って、うん、まあまあ言いたいことわかるけど。車内はまたどんよりと暗い。だあ、選択肢 A、 あれどうしたんだろう。 B、 今の雷のせいかな。雷鳴ってた。で C、 どこかに落ちたんだろうか。しまったな、また刻んだ方が良かったかな。どこかに落ちたんだろうか選ぶとまたバッドエンドなのかな。もうなんか C 選べなくなってきた、なんか心理的に。どこかに落ちた、今の雷のせいかなにしてみるか。全然ドン無視だよ。でアリサ、続き、おかしいわね、まだ早いのに。アリサは自分の時計を見た。どういうことなんだよ。11時4分で止まってる。で、トール、トール、あれ、私も。トールも自分の時計を見た。で夏美、ねえ僕も。来ている来ている来ている。でもこのことは二人に言えない。だから今11時4分なんじゃねえのこれ。ドックンドックンドックン。ああ、どうしよう、ああどうしよう、早くついてくれ、早く京都へついてくれ。お、ついた。暗いまんま。お、京都ついたっぽいよ。でアリサ、さあついたわ京都よ。 でもっていうか明るくなってんじゃん。で、続き、
まだいる。僕が思いっきり明るく振るわなければ、振る舞わなければ。
で、夏美、
わーい、京都だ京都だ。
もう大丈夫だ、僕はトールにちょっかい出して飛び出した。
で、トール、
こら待て夏美。
トールがすぐさま追いかけてくる。で、夏美、
キャー
で、選択肢、あー、もう選択肢多いねこのゲームは本当。A が早く早く早く逃げよ。で、 B、 みんなみんなみんな降りて。で、 C、 ダメだダメだダメだ、アリサがギャーっとアリサがギャーって言う時点でもうバッドエンドだこれ多分。早く逃げよっていうのも変だよな。みんな降りてにしようかな。で、アリサがびっくりマーク、アリサは変な風に立ち止まっている。ちょっとこれ一回セーブするかこれ。多分ね、アリサがギャーってやったら多分あの死ぬんだろうから。で、ジータ、あー、レスミ166、
キャペだね、キャペペビビってる、
煽りすぎだろ夏美と。うん、煽っていく、うん、どんどん煽っていく、まあ、あれだったらちょっとムカつきますからね。あ、もう引っ叩いてもいいぐらいだ、うん、まあ、キャペって意味わかんねえし、でもなんかおちょくってんのはわかる、うん、で、変な風にアリサ立ち止まってる。あれはお化けを見た時の顔だね、お化け信じてないアリサですが、まあ心の中ではってね。で、アリサ、
ねえトール、
アリサが呼んだ。で、トール、トール、え、何アリサ。トールがすぐに飛んでいく。で、アリサ、てんてんてん。で、トール、
ねえアリサどうしたの。
アリサは少し青ざめている。もう絶対間違いない。で、トール、
アリサ。
トールもやっと気がついたら、気がついたみたい。
ねえ、もしかしたらあんたも見たね。
で、夏美、
見たんだね。
僕も飛んでいって念を押した。
ねえアリサ、アリサも見たんだね。
早く出なきゃいけないんじゃないのこれ。で、アリサ、
バカね、見ないわよ何も。
アリサは笑った。
あっちのドアから出た方が早いわよって言おうとしただけ。
で、暗転。ん？で、京都駅。京都駅着きました。はい。ホームへ降りると、竹ぼうきで掃除しているおばあさんがいる。
あ、セーブしといた方がよかったかな。
怪しい、もう。ほっかぶりかぶって、京都駅でこんな竹ぼうきで放置してるやつなんていねえだろ、これ。で、ばあさんが、
彼岸花が死人を呼んだね。
死人のような声でつぶやくと、おばあさんはあっという間に消えた。もう怪しさ満点ですよ。さっきのあの、飛び込んできたババアと同じです。感じ的に。バッドエンド恐怖症になるゲーム。なるね。で、第1部。ん？終わったよ、第1部が。第1部終わった。これ、バッドエンド恐怖症になるよね。なんつうの？で、その日の暁って書いてある。盗聴で俺は、首一つ残して食った。また出たよ。なんかすぐやり直せればいいんだけど、ちょっと時間かかるから嫌だねこれ。バッドエンド恐怖症になるね。で、 C を選べなくなる、どっちかっていうと。お、京都来たよ。じゃあまあ一部、第一部終わったんでちょっとセーブしましょうか。とりあえず第一部、第一部は無難に、無難に一応終わったから。あー まあセーブしなくてもいいかもだけど一応しましょう。で168が京都のババアと、あのババアやべえ。で169第1章パチパチパチパチと、第1章終わった。第2章、京都その駅前にはもう千年の眩しさがある。でアリサ、こっちよ。アリサはスイスイとアユのように行く。僕たちはアリサの後についてタクシー乗り場へ並んだ。まだバリバリ入っちゃうね。これバリバリ消えねえな。アリサはすぐ運転手さんと1日契約をするつもりだ。すると後へ後ろへ、次のタクシーが来た。で、夏美、あねえ次のにしよう。僕は次の人にそのタクシーを譲ると2台目へ走った。そのナンバーは0099。なんて縁起がいいんだろう。僕9がラッキーナンバーなの。今日は絶対にいいことがあるよ。もう00、まあまあまあ。で、タクシーのうんちゃんがどちらへ。おっかない顔の運転手が聞いた。まあ顔映ってませんけど。でアリサ、あその前にお金の話を。アリサはすぐに交渉に入った。これはセーブだな。多分次ある選択肢、これ多分値切るよ。これ交渉、うん、これ値段で多分ねバッドエンド行くんだよこれ。間違いね。この手前でセーブしときゃバッドエンドを選んでも間違いねえけど大丈夫だけど。しかし戻んの長えなこのゲーム。ほら来た。選択肢 A 絶対今日はいいことだらけだ、 B ラッキーナンバーは間違いないもの、 C なるべく怖いことは考えない。あ文章3分割パターンね。絶対今日はいいことだらけだ、ラッキーナンバーは間違いないもの、なるべく怖いことは考えない、なるべく怖いことは考えない。おバッドエンドでし行かなかった。夏美、京都恐怖名所巡り体験ツアー出発。走ってますね、走ってますけど、僕の号令でタクシーは走り出した。で、アリサが待って夏美、その前に一つだけ近場を回っていかない。アリサが急に言い出した。で夏美、えどこ。アリサ、成城園、源徹の川原院跡って伝えられてるところよ。それは僕の知らないところだ。で夏美、僕そこは行きたくない。でアリサ、どうして。アリサはちょっと慌てている。で夏美、なんだか悪い予感がするの。アリサ、そうなの。トール、あなたはどうする。3人とも後ろなんだこれ3人。でトール、え私はちょっと興味あるけど夏美がそう言うなら。でアリサ、そうね、じゃあ夏美の勘を信じましょう。夏美の勘、あなんか嫌なこと、うん、まあいいや。アリサは心よく聞いてくれた。で夏美、わあアリサありがとう。でアリサ、でも前だけは通っていきましょうね。トールもそれでいいわね。で、トール、オーケーグッドアイデア。トールは途端に司令官になった。司令官なったか今。でトール、じゃあ運転手さんゴー。タクシーは気持ちよく千年の古都を行く。しっかり者のアリサはすぐ地図を広げて、アリサ、ところで夏美、今言ったお寺ってなんてお寺なの。で、夏美、帰国寺っていうの、鬼の谷のお寺って書くんだけど。で、トール、また鬼か、よし来た。二人で帰国寺を探してくれる。トール、帰国寺と。夏美、ないぞそんな寺。でアリサ、夏美ないわよこっちにも。 で通る。夏美、それ間違ってないか。二人で僕に聞いてくる。で夏美、うん、間違ってない。だからうんって言うなよ。あ、まあ間違ってない方がいいのか。間違ってないいいんだな、ごめん。で、通る。でもガイドブックにもないなんてさ、運転手さん知ってますか。で運転手、さあ帰国時ね。怖い運転手は首を振った。私もこの道38年だが、そういうお寺さんはちょっと。で、通る。ほら夏美、運転手さんが知らないってよ。お前本当に確かなのか。で夏美、うん確か。僕は頑張った。でアリサ、でも夏美、地元の運転手さんも知らないなんて、住所はどこってなってんの。で夏美、それが分かんないの。でアリサ、え、じゃあ電話番号とか近くの目印とかは。で夏美、それも分かんないので。トール、おいおい。トールがつついた。その変な名前間違ってないのか。で夏美、帰国時これでいい。で通る、けど同じ帰国時でもさ、字が違うとか、帰国時じゃなくて遅刻時とか。でアリサ、あはは、そうそう、あダメージとかリベンジだとか。ムカつくわ。アリサまでからかった。で夏美、もういい、絶対あるんだから。思わず大きな声を出してしまった。二人に挟まれて、うん。で、その時大きな門の前を過ぎた。でアリサ、ねえほらここが正常園よ。アリサが言った。ここは昔空立ちの生垣に囲まれてて、帰国亭とも呼ばれていたの。アリサは何でも知っている。帰国というのは空立ちの別名で、トール、おい夏美。トールがボカンと肩を叩いた。ボカンボカンと叩いた。それだ、帰国時、昔は空たちに囲まれていて。でアリサ、そうね、そうかもしれないわ。アリサとトールは大騒ぎだ。でトール、決まりだ、おい夏美よかったな。で夏美、違うったら鬼の谷の寺の帰国時でいいの。いけない、僕は苛立っている。せっかく二人が心配してくれてるのに。で夏美、ごめん僕言い過ぎた。で通る、わはは、夏美いいってことよ。で通るは突然窓を開けた。わお、ここに我が川原院ありしか。築地堀に向かって叫んでいる。違う、築地築地べ、なんだな、読めなかった、うん、塀に向かって叫んでる。で、おお我が源の通る様の水玉石千年の空気を、ああ十二人へと遺憾即体が匂う。クスクスとアリサが笑った。でアリサ、あら通る、私ならここの空気鬼を感じるわ。で通る、え鬼。アリサ、ええ、今日の風は鬼に馴染みやすく、今日の寺社は鬼に溶けやすい。で通る、あらら急に詩人になっちゃった。でアリサ、私ね、ちょっとした学説を持ってるの。ちょっと一回セーブしよう。もうどこでもいいや。で学説を持ってるのっていうのから、あどうなるかですね。で、夏美、へえ何。僕はたちまち機嫌を直す。こういう話は大好きだ。アリサ教えて。でアリサ、あのね、川原院における鬼の分析っていうの聞く。 で夏美、うん聞く聞く。でアリサ、トール、あなたは。でトール、聞くよ、睨まなくたって。トールも源のトールの川原院となると興味があるようだ。でアリサ、ではご清聴。アリサはピンと背筋を伸ばした。主の死後川原院はどんどん錆びれていくんだけれど、アリサは源のトールが死後女官に降霊して生前の殺生を詫びた話をした。でトール、待ったアリサ、その殺生って何のこと。でアリサ、いい質問よトール。アリサはそれを待っていたようだ。偉い権威の先生方によれば、この殺生とは当然狩りや釣りのことだったっていうの。でもそれは大間違い、私の解釈が正しいわ。出たよ、これワシントンポストのビッグニュースにだってなりそうな新説よ。なんでワシントンポスト出してきたんだよ。で、トール、へえ聞きたいね。夏美、うわ僕も聞きたい。でアリサ、次へ行ったらね。せっかく僕らがその気になったのに、アリサはあっさり肩すかし。次も源の通るゆかりの地だから。で、トール、あららずっこけ。トールは本当にずっこけている。タクシーの中で暴れんな。アリサ、もったいぶるのは悪い癖だよ。そんなに付き合ってねえのに悪い癖だよってそんな言えるほどじゃねえと思うんだけど。で、タクシーのうんちゃんが、お次はどちらへ。怖い顔の運転手が聞いた。いけない、怖いのでまだ行ってなかった。なんでだよ。で、夏美、佐賀釈迦堂清涼寺、キャハ。責任上僕はテンションを上げた。責任上、源の通るのゆかりの地、犬も歩けば鬼にゴーゴー。テンション上げすぎ、フルスロットル。うんちゃんも機嫌悪くなるよ、うん、起きたよ。タクシーは清涼寺へ着いた。いいじゃん。あ、なにこれ実写。お茶菓子てか、お茶とこれなんだ、これこれなんだろう。あ、炙り餅ってやつなんだ。僕たちは仁王門を入ると真っ先に有名な炙り餅を食べた。これ美味しそうじゃん。ほんとアリサの横顔が綺麗だ。ちょっと憂いを含んで寂しそう。ここに何か嫌な思い出でもあるのだろうか。なんだこれ、ちょっとセーブしておく。ちょっとわかんないからセーブ。これ戻るのが長いな。お？あれ？もういいのか？それで終わりか？で、トールが、わあ本物だ。トールが急にはしゃぎ始めた。僕にはわかる、あれはきっとアリサを思いやってのことだ。源のトール様、源のトール様、私はあなたと同姓同名です。どうかお力をください。でアリサ、お力ってトール。アリサは思いっきり笑った。源のトールは死んだ後でいろんなたたりをした人なのよ。トールはそんなお力が欲しいの。で、トール、ブルルーオット源のトール様、今のは取り消しです、パンパン。トールは3枚目になってオチまでつけた。で、ここで選択肢。 A、 さあこの調子で楽しくやろう。 B、 でもちょっと用心して。 C、 なるべく怖いことは考えないで。 あ、また文章3分割、うん、さあこの調子で楽しくやろう。でもちょっと用心してなるべく怖いことは考えないで、なるべく怖いことは考えないでを選んだけども無視。多宝塔を回り込むと、大きな宝の塔を回り込むと大きな木立に囲まれた源徹の墓だ。お、ムービーだ。源徹の墓ってやつをおさらっとちょっとね、あんま別に必要だったのかよくわかりませんが、ゾワ、僕はこのお墓にとても強い霊気を感じる。来たよ。で、トール、ねえ、このお墓って。トールもゾクッと身震いしている。なんだか鬼の首に見えない。で、夏美、あ、本当だ、鬼が来ちゃった。鬼が、僕には瞬間鬼が見えた。こっちを見て笑ってるみたい。で、アリサ、でもこれ角が4本あるわよ。そこで、アリサ、アリサじゃねえ、トール、アリサ、それじゃピカソは成立しないよ。こういうアートは心で見るんだよ。トールはお墓もアート扱いだ。で、アリサ、ふーん、ほう、これなんだろう、ほう、宝のなんとかの印の塔は鬼をかたどったもの。案外それも親切かもね。これなんて読むんだっけな、忘れちゃった。で、トール、おっと、トールが思い出した。あれさ、さっきの続きはどうなったのさ。ほら、源トールの摂政の親切。で、夏美、あ、そうだ、それそれ、話して話して、ありさ。で、選択肢 A、 でも怖そうだから簡単に。 B、 ちょっとは長めに聞きたい気も。 C、 ちゃんと丁寧に聞いてみたい。丁寧に聞こう、丁寧に。で、アリサ、いいわ、お聞き坊やたち。ムカつくな。アリサは待ってましたと僕らを見る。源徹の霊が言った摂政が釣りや狩りのことじゃないってことはわかるわよね。そんなことぐらい当時なら誰でもやってることだもの。それを重罪の身だとか暴類性にありは大げさだし、人に向かうに今日ありっていうのも変でしょ。で、夏美、うん、なるほど、大いに変だ。で、アリサ、同じところで彼は在根至って深くとも言ってるわ。では源徹がこれほどに言う重罪とは一体何か。で、徹、分かったよアリサ、となると答えは一つだ、人間だね。彼は誰かを殺めてるんだ。で、アリサ、正解よ徹、私もそう思う。生前源徹は誰かを手にかけた。でもこれ普通の殺人じゃなかったと思うの。で、徹、へえ、なぜ。で、アリサ、だって左大臣までも行ったほどの人よ。今の政治家見てたってわかるけど、剣謀術の塊でしょ。いろんな悪事いっぱいしてるわよ。まして当時のことだもの。政治の敵、性敵、の一人や二人手にかけてたっておかしくはないでしょ。で、トール、うん、まさにね。そうか、それくらいじゃ死んでからお化けになって出てくるまで、あ、お化けになって出てまで反省はしないよな。で、アリサ、でしょ。ではだとしたら何、どんな殺人、一体何だろう。トール、親殺しだとか主主殺しだとか。トールがいいところをついた。アリサ、もう少しよ。ごくごく稀にこの現代にもある猟奇殺人だとしたら。で、トール、分かった、バラバラ事件だとかミイラにして食っちゃったとか。あ、言った。トールも僕もぎくりとなった。トール、カニバリズム。夏美、人。アリサ、ええ、だと思う。 アリサは僕らを見つめた。それが私の仮説、つまり源トールはそれをやった。仮説な。源トールと有原公平、有原豪平はほとんど同年なの。新幹線で話した3つの鬼の怪事ね、あれはみんな源トールの生存中に起きている事件なのよ。で夏美、あ、僕は思わず声を上げた。あ、あれを。声がかすれて言葉が出ない。でトール、か、彼があれをやったって。トールの声もへばりついている。風はざわざわと立ち木を揺らす。天のどこかで雷がとどろく。でアリサ、位を極め税を尽くし風流のすべてをやり尽くした源トールは次第に禁断のそれへの誘惑に取りつかれる。眠れない夜が幾晩も続く。そしてついにある夜明け前、その狂気の衝動に突き動かされて大政官盗聴で役人を喰らう。北山城で豪兵の女を食う。縁の松原では患者の一人を喰らう。で鬼の一瞬出てきたぞ。鬼が、あ、有原の成平っつんだ、ごめんなさい、全然豪兵っつってた、うん、で見た、僕には今鬼が見えた。そしてそれは源トールだった。でレス読み170、お前生放送しない方がいいぞ、キモって書いたんだけど、俺これ今で171、有原の成平、なるほど。で172、有原の成平、伊勢物語の主人公だっけかと。あ、そうなの、全然わかんない。で173、有原の成平、どうもです。で続き、今一瞬鬼が映りましたね。見た、僕には今鬼が見えた。そしてそれは源トールだった。で、アリサ、きっと源トールは他でもやってるわ。アリサは楽しげに説明を続ける、まあ、丁寧にやれって言ったからね。よく調べればこの頃には何人もの子供や赤ちゃんが神隠しに遭ってるはずよ。でトール、あ、あんた、トールの声が震えている。ご本人のお墓の前でよくもそんな世にもおっとろしいことが言えるよね。トールが言ってたっけこれ、まあいいや。で夏美、僕考えたくない。僕は吐き気をこらえた。なんだか気持ち悪くなってきた。でトール、私もだよ。トールも胸のあたりをさすって、鬼の話だったうちは平気だったのに人間となったらなんだか急に。で、アリサ、健全である証拠よ。あなたたちまで鬼じゃなくてよかったわ。アリサは平気で笑っている。強いよ。で、174、イサムさんの手にかかるとゲームまで本当に物語朗読になるのがすごいって書いたんですけど、なってるかどうか知りませんけど物語朗読してるつもりはさらさらないんですけども、普通にただゲーム朗読実況をやってるだけなんですけど まあいいや、上書きしちゃう。で続き、で、トール、おお、怖い女だこと。トールは大げさに身震いした。下面女菩薩内心女夜叉とはあんたのことだよ。でアリサ、かもね。アリサはむしろ楽しんでいる。この中では案外私が一番鬼女かもよ。もう鬼は間違いねえこれ。で夏美、ねえもう行こうよ。源トールのお墓が怒っている。こんなところでそんな話するから。こんな話こんなところでしてたらきっとたたりがあるよ。でアリサ、平気よ夏美。アリサは全然動じない。源トールは悔い改めて全てを懺悔するために霊となって現れたんだもの。洗いざらい告白したかったのよ。それを私が代弁してあげてるだけだもの仮説でな。で、トール、あはは。トールが突然爆笑した。 雑ナンセンス、こんなこと言うのかよトール。でアリサ、えトール何がおかしいの。アリサ、君の矛盾がさ。トールは急に勝ち怒った。アリサ、ということはつまり実はアリサも結構お化けを信じてるってことだ。でアリサ、あらなぜ、私はただ鬼の存在を否定してそれは隠されたカニバリズムだったんじゃないかって仮説を立てただけよ。これは私の卒論テーマなの。卒論テーマな、あそうなの。で、トール、その仮説の前提は何さ。源のトールの霊が助官の口を借りて喋ったって言葉だ。つまりあんたはそこでもう霊現象を肯定してるんだよ。で夏美、そうだよそうだよ。僕は断然嬉しくなった。これでアリサも僕らの仲間、ルイはとも遠方より来たる、キャハ。でアリサ、お気の毒様、これは営業用よ。なんだそりゃ。で夏美が、え。でトールが、営業用。でアリサ、だって卒論用の特別バージョンだもの。特典狙いのお遊びロジック。私の本心は永久不変、科学で証明不可能なことは永遠に信じないわ。お遊びロジック。で、トール、チェ可愛くねえの。トールは地団だ踏んで悔しがった。まったくアリサは可愛げがない。僕らが苛立つのを面白がっている。嫌なやつだ。でも僕にはわかる、トールは実際アリサのことが大好きなのだ。で、夏美、ねえ大発見。僕はそこに立て札を見つけた。ここに源のトールは光源氏のモデルだって書いてあるよ。でアリサ来ちゃった。ああそれも間違いね。アリサはその答えも用意していたみたい。で夏美が、えどうして。アリサ、源氏物語夕顔の町には光源氏が夕顔を伴って荒廃した川原院へ行って怪異と出会う場面があるわ。もし源のトールがモデルだったらこれ変でしょ。で、トール、ああそっか、それだと自分が死んだ後のお屋敷へ自分が行くことになっちゃうもんな。僕もトールに賛成だ。でアリサ、光源氏のモデルとしては菅原道真や藤原道長、なんだっけ、有原の成平なんてところが一般的よ。おそらくそれらのミックスモデルね。僕らは同じ境内にある聖火寺阿弥陀堂へ向かった。ちょっとセーブしようか。で175、あえて目をつむって拝聴していると完全にいつもの朗読に聞こえますと。うん、まあ、まあまあまあまあまあ、いつもの朗読には聞こえんじゃないですか。ああだって同じようにただ読んでるだけですからね。うん。で176、なんでトールはルー大芝になってるのと。ザッツナンセンスとか初めて聞いたわ。ゲームボーイアドバンス版にはなかったねこれ。でその次のとこね、夏美、わあお寺の中にお寺がある。これもすごい発見だった。ここにも立て札の説明書きがある。キャッポキャッポって書いてある。ここが本当のなんだっけさっきの政務官だっけ、違うわ、住む霞の観察の館、あとだって聖田寺阿弥陀堂って言ってたよね。聖田館でよかったのかな。で、アリサ、そうよ、ここもともとは全体が聖田寺だったのよね。清涼寺はその境内に建てさせてもらったお寺だったんだけれど、時代とともにだんだん力関係が逆転して結局今のようになったんですって。で通る、へえ、つまり久しかして母屋取られたって口か。で夏美、ふーんとなると源の通るも複雑だね。だからお墓が起こっているのかもしれない。でアリサ、ああ源の通るといえばほらもう一つの鬼の話ね。アリサは急に話を戻した。何の話かはすぐに分かった。通る、ああ首一つ指一本の。通るも忘れていなかった。アリサ、まあよく覚えてたわね。
トール、だって強烈だもの。一度聞いたら忘れられない、忘れない話だ。で、アリサ、私ね、あれも源のトールだったんじゃなかったかと思ってるの。で、夏美が、話がそれは飛びすぎだ。で、トール、ちょっと待ってよアリサ。トールが猛然と抗議する。この人猛然って文章好きだな。で、トール、あれは奈良時代の話でしょ。平安時代の源のトールがどうしたらその前の奈良時代へ行けるのさ。で、夏美、そうだよ。いくら僕だって黙ってはいられない。幽霊だって時代の後へ後ろへしか行けないのに、どうやったら生まれる前の時代なんかへ行けるの。で、アリサ、あのね、時代の流れって一つじゃないのよ。アリサは自信に満ちている。で、トール、なんだって。 MMR、 アリサ、平安時代も奈良時代も江戸時代も現代も、時代って同時に流れてる大きな何本もの大河のようなものなのよ。だからもし誰かが理論さえ掴んだら、それらの流れを横に移動することもできる。その人は自在に時代を行き来できるのよ。これつまりタイムトラベルよね。おお、さっきのなんか主義者のあれが全然変わってきちゃったよ。パラレルワールドしちゃった。で、トール、アリサ、あんた大天才か、大田分けだよ。とうとうトールもサジを投げた、しちゃった、大田分け。で、アリサ、源のトールはその理論を見つけたんだと思うの。だって平安と奈良のこの2つの事件はあまりにも事件現場の状況や手口が似すぎてるものね。現代の警察だったらきっと現場で同じ指紋を見つけてるわ。まあ、きっととかね、まあ、仮説ばっかなんですけど。で、トール、鬼だよアリサ、鬼の仕業。トールは噛んで含めるように言った。あんたが鬼の存在さえ認めればみんな片付くことなんだよ。で、夏美、そうだよアリサ、この点では僕もトールの味方だ。で、アリサ、無理ね、鬼が存在したという科学的証拠は何一つないもの。って言ってるのにこいつはパラレルワールドは言ってんだけど、タイムトラベルとか。アリサは点で受け付けない。で、トール、時代を飛べるなんてあんたのその考え方の方がよっぽど非科学的だけどね。トールはそこまでがいっぱいいっぱいの反撃。で、アリサ、同時に存在してるのよ、生と死と宇宙。私この3つは一体だと思うの。生の先に死があるの。死の先には宇宙があって、それは生へとつながってるのよ。こいつあれ、こいつ何言ってんだこれ。アリサは蚊に刺されたほども感じていない。こいつやばいぞ。で、トール、なんだアリサ。トールはイタチの最後っぺ、あんたは結局迷信深いんじゃない。で、アリサ、違うわ。アリサは即座に跳ね返す。これは科学よ、量子力学。で、トール、頭痛い、アリサもうやめよ。トールは白旗を掲げたおお、いいんだこれで。おお、で、トールは急にズンズン歩き始める。怒ったのだろうか、いや違う。ちょっとそろそろセーブしよう。これ刻まないといけないんでね。あ、で、177、科学的じゃないと信じないのに、奈良での出来事を平安の時代に資料かなんかで知って真似したっていう合理的な結論がなぜ出せないのだと。で、178、生と死が同時に存在しているなら幽霊も存在してるんじゃと。あ、とにかくね、あの穴だらけなんだけど、こいつはね、あの押し切るから、とにかく、うん、いいみたいので押し切るから。で、二人が答えられなきゃ OK ってなるから、うん。で、トール、急にズンズン歩き始めた。腹立ち紛れに歩いているようだが背中が寂しげ。あれはきっと元彼のことを考えているのだ。トールの元彼は俳句をやっていたという。
ここの景色か今のアリサの言葉かのどっちかにきっと彼のことを考えてしまうキーワードがあったのだろう。キーワードっていうのがキーワードって書いてあるね。珍しいんじゃない？で、トール。あ、ここだ。トールは急に立ち止まった。向こうのお堂を眺めている。で、アリサ。どうかしたの、トール。アリサがすぐにやってきた。で、トール。あ、ちょっとね。ここ、友達の写真で見たことがあったから。でも様子がちょっと変。トールは何かを見つけたみたい。ほら、夏美見なよ。やっぱりいるだろ。トールがいきなり僕を振り返った。で、夏美。え、何が？僕にはなんだかわからない。で、トール。あそこだよ、ほら。遅いよ、もう行っちゃった。僕がさっき見た舞妓さんだろうか。トールの今の様子では、相手がこの世のものではないことに気がついたのかもしれない。アリサも辺りを見回している。二人は何を感じたのだろうか。なんかこの文章の、その最後の矢印のところに赤丸だったり青丸だったりするのは、その二人の視点に移れるってことなのかな。まあいいや。説明書一切読んでないんですよね。一切とか言っちゃった。で、ポコミーナ、ポコミーナって書いてあったの、今。また始まった。一体この少年は僕に何を伝えたいのか。今の舞妓さんの話と何か関係が。
ゾワ。
またかよ。あ、もしかしたらあの舞妓さんがまだ近くに。首をすくめながら僕はおずおずと見渡していくと、ポン。肩へ冷たい手が置かれた。手がすごいドアップで映ってますね。夏美の声、これ。僕は飛び上がった。可愛い声だな、夏美。で、来ちゃった。いやあ、そこには爽やかな笑顔があった。こいつの場合全部爽やかってつくから。奇遇ですね、またお会いできるなんて。新幹線の青年だった。で、アリサ。まあすごい偶然。アリサは顔を輝かせている。なんだ、アリサは面食いだったみたい。あのこちらへはお仕事で？はは、野暮用です。青年が腕にかけたトレンチコートを持ち替えたとき、パサリと何かが落ちた。で、夏美。あ、落ちましたよ。僕はトールと争って拾おうとして、ゴチンとおでこをぶつけてしまった。それがあまりにも意外なものだったからだ。警察手帳。こんなもの生まれて初めて見た。トールはそれをひったくると刑事さんに土を払って差し出している。で、トール。まあ刑事さんだったんですか、おほほ。なんだ、突然性格が変わっている。トール。私緊張しちゃいます。そりゃ僕だって緊張する。ここで選択肢。 A、 近くに聞き込みにでも来たんだろうか。 B、 近くに容疑者でもいるんだろうか。 C、 それが連続殺人鬼だったりして。もうこれ C やべえな、多分。で、字だ179。赤尾アイコンは多分ザッピングだと思う。そうか。まあ赤がアリサで青がトールだと思うんですけども、赤だけだったり青だけだったり、両方だったりっていうのがあるんで、まあそれはそこでザッピングで切り替わってもいいよみたいなやつなんでしょうね。まあずっと夏美でいきますけど。で、この選択肢ですけども、それが連続殺人鬼だったりしてなんて書くとですね、多分突然そうだよって出てきて殺されそうな気がしないでもないので、近くに容疑者でもいるんだろうかぐらいにしとくか。これもちょっと怖いけど。で、爽やか青年。参ったな、変なもの見られちゃって。若い刑事はこうなったら仕方ないというように手帳を開いて見せてくれた。いいのかよ。結城忍と言います、よろしく。ああ、手帳を開いてて、そういうことね。で、夏美。こちらこそ。新幹線ではよくわからなかったけれど、太陽の下で見るといい男。なんだか僕までポーッとなっちゃう。警視庁捜査第一課、結城忍。で、通る。
お仕事って殺人事件か何かで？トールがやんわり攻撃開始。でアリサ、こちらへは聞き込みに、それとも容疑者を追って張り込みとか？アリサは知ってる刑事用語をフル活用と言っても、みんなテレビドラマ仕込み。でユウキ、いやまあそんなような。刑事さんは曖昧に答えてかわそうとするが、ところがどっこいそうはいかない。アリサ、それは東京の人が起こした事件ですか、京都の人が起こした事件？で通る、それとも被害者が東京の人とか、それでも警視庁は動くんですよね？もうなんか やめてくれっていう、あのなんかあの勇気の、ポーズが出てますけど、ははいやー、二人とも言うことが専門的だな。その辺のことはちょっと。刑事さんは向きを変えようとする。で、夏美、この寺へ怪しいやつでも来てるんですか？今度は僕が回り込む、勘弁してくれっていう。で、トール、あっちがトールじゃない、アリサ、トールが映ってるのにアリサが先に喋ってる。それは観光客なんですか、それともお寺関係者？で、トール、まさか今この境内に犯人が？でアリサ、私たち何でもご協力します、ここは僕らのチームワーク万歳だ。なんだよそれ、で、ユウキ、わかりました、それじゃあちょっとだけ頼もうかな、なんだか申し訳ないけど。とうとう刑事さんも根負けしたみたい。でアリサ、いえはいどうぞ。アリサもトールも僕も張り切ったのなんの、張り切ったのなんのって書いてある。でユウキ、ほらあそこに男が立ってるでしょ。刑事さんはまっすぐ指さした、黒い服の痩せこけた青い顔した。でトール、はい、どこに？僕らは懸命に目を凝らすが、人々の行き来が激しくてよくわからない、往来が激しくてよくわからない。でアリサ、刑事さん、刑事さんどの男ですか、もう一度。振り返って僕らは泡を食った、刑事さんがいない。でアリサ、あはは逃げられた。でトール、ガルルお見事、弱ナンパ失敗。うるさい僕らを振り切るために若い刑事さんは忍術を使ったって書いたんですけど、うるさい僕ら、まあ一応自覚はしてんだなこれ。ちょっとセーブ。そろそろやめてんだけどな、どっか霧のいいとこねえかな。まあ勇気逃げたと、まあ忍術じゃねえと思うけど。で、アリサ、私こんな振られ方初めてよ。で通る、私だってさ、世の中は広い、これほどの美女揃いを、全く僕も同感だ。で夏美、はい忘れて忘れて、釣り落とした魚はデカダンス。反応なしで次、僕は元気にタクシーへ乗る。次行こう、あだしの念仏寺キャハで、その後選択肢 A、 人望があれば聖望は得られる、声ん、人望があれば声の望むって書いて、これ聖望なのかな、は得られる。で B、 願望の先に羨望が見える。で C、 宿望を果たせば本望だキャッホー。これ何なんだこれ、これ なんで選択肢にしたんだこれ。で、ジータレス読み180、うほいい男、なんだか僕ポーッとなっちゃう、うるさいもう。どうしようかなこれ。参ったね。なん、三つ別に分かれてるけど、別にこれ文章だもんなこれ。
あー、どうしよっかな。まあじゃあこれは C は多分バッドエンドいかないでしょ。これは C、 キャッホー、ほら無視した。で、通る。夏美、あんたの宿坊って何なのさ。で夏美、僕驚いた。通るは人の考えを読む。いや、今の心の声読んでたのこれ。で通る、当ててやろうか。で夏美、通る、お前彼を殺した犯人を探してるんだろ。なんでバレたのこれ。え、夏美、トール、なんでわかるの。でトール、あはは、わかるさ。まさかトールが。犯人はほらそこにいるから。あれ、来ちゃった。舞妓さんが今切りかかった。嘘、バッドエンド、バッドエンドだった。
バッドエンドオーって言われた。
マジかよ、今のでバッドエンド行くんだ。ちゃんとやっぱ C は選ばねえ方がいいなこれ。C あかんな。 C 選んじゃダメだなこれ。C は選んじゃまずいわ。一番古いやつだから、これか。その前のね。びっくりしたわ。死ぬんだ、あれでも。で、181がキャッホーと。で、182、油断できないなぁと。油断できんね、これ。やっぱ C 危ねえな、これ。だって今のキャッホーからまさか、いきなりトールが唐突にお前犯人探しに来たんだろうなんて言うね、流れが来ると思わないよね。じゃあ次、どうしようかな。どうしよう。人望があれば聖望は得られる。願望の先に羨望が見える。別に。なんかよくわかんないもん、いきなりこの選択肢。まあいいや、願望の先に羨望が見える。無視だもんな、これ。さっきの C のやつなんて無理やりだもんな、どっちかっつうと。で、次。あだしの念仏寺。ここへはテンションを上げないと来られない。なんでだろう。お。今ちょっとスーッと動いてますけどね、カメラが。ここには赤ちゃんの霊がいっぱいいる。僕は彼とここへ来た。旗や当時が冷たい男だということをここでも思い知ることになった。で夏美、ねえ、水子地蔵だよ。僕は明るく駆け出した。慰めてくれるのはこのお地蔵さんだけだ。ちょっとうるさいかな。僕は真剣に手を合わせた。トールもアリサも来てくれた。3人並んで手を合わせる。で夏美、だってかわいそうだもんね。思わず熱いものがこみ上げる。みんなあの世で幸せになってるといいね。で通る、なってるさ。こうやって私たちが手を合わせるたんびに水子たちは一歩一歩生まれ変わりに近づくんだよ。通るはあいつの千倍優しいことを言う。でアリサ、ああ違うわ、ちょっとアリサも涙ぐんでいる。でアリサ、やだ、別に霊魂を信じたわけじゃないからね。アリサは涙を隠して背を向けた。でトール、いいんだよ別に。トールはわざとそっぽを向く。冗だよアリサ、女の情けを照れることないよ。僕らは黙ってその場を離れた。この先は竹林の小道だ。青竹には母親の優しさがある。過ちを犯した若い母たちを慰めてくれる。で、夏美、綺麗だね。青竹ってこんなに綺麗だったんだね。竹やぶは優しく体を揺らす。僕らの心を癒してくれる。で通る、ここって誰でも写真撮るんだよね。 ぽすりとトールが言った。でアリサ、あら、トールもここへ来てたの？アリサが驚いたように振り返った。でトール、持って、あはは、アリサ、あんたも来てたの？でアリサ、あ、アリサは小さく口を押さえて、バレちゃったみたいね。で夏美、はい、僕も来てました。僕も思い切り手を挙げた。でアリサ、なんだ、それじゃあみんな来てたんじゃない。僕たちはみんなで笑い合った。で、トール、彼と？で、夏美、うん、彼と。嫌な思い出？で、アリサ、嫌な思い出。それだけで僕らは通じ合った。黙っていることが友情だった選択肢来ちゃった。僕らの心は通い合う。 B、 僕らの絆は強くなる。 C、 僕らの絆はないよそんなの。もう C 絶対死ぬと思うわ。またバッドエンドだったこれ、間違いなく。もう意味わかんねえもん。ああでもやりてえ、意味わかんねえけど絶対これバッドエンド持ってくんだろうな。まあいいや。僕らの心は通じ合うで、違う、僕らの心は通い合うでいいや。で、無視して、次、僕たちが戻ってくると本堂から意外な人物が出てきた。夏美、刑事さん？また来ちゃった。で、結城、やあ。結城は照れたように笑った。さっきはどうもごめん、ちょっと急いでたもので。で、アリサ、笑ってるわ。いいえ、いいんです。アリサは明るく首を振って、でもまたお会いできるなんて、私たちよほどご縁があるんですね。で結城、はは、全くです、まるで下手なドラマみたいだ。でアリサ、お寺関係を回ってらっしゃるんですか？どんな事件なのかまだ教えていただけません？で結城、はは、いや、実はある殺人事件を追ってるんです。結城刑事は意外にもあっさり教えてくれた。まだ詳しくは言えませんが、事件から1年も経った今になって容疑者の立ち回り先が分かったもので。でアリサ、それが清涼寺だとか、この念仏寺とか？で結城、ええ、まあ。で夏美、わあすごい、やっぱり殺人事件だったんだ。僕たちはもう大騒ぎ、まあ、一家だからな、捜査一家だからな。で、トール、その容疑者の男ってお寺ばかりを回ってるんですか？トールがテレビで見た女刑事のようなポーズで聞く。で、結城、男、まあ。刑事さんはちょっと戸惑ったように、観光客なんで、あちこちの寺や神社へ立ち寄っているんです。でアリサ、あ、わかった。アリサが急に小躍りした。刑事さん、その容疑者って女なんですね。で、結城、わあ、驚いたな。結城刑事はつくづくアリサを見て、鋭い人だ、あなたならきっと刑事になれますよ。それで？で、アリサ、六条アリサと言います、いつでも助手として使ってください。アリサは舞い上がって携帯のナンバーを渡している。舞い上がってんな。で、トール、その時はぜひこちらへも。で、夏美、僕も。トールと僕も負けずに渡した。で、ユウキ、ありがとう。刑事さんは全部受け取って、お知恵を拝借したくなったらご連絡しますよ。で、アリサ、刑事さんはこちらにお詳しいんですか？行こうとする刑事さんをアリサが引き止めた。で、ユウキ、僕は京都の生まれ育ちですから。で、アリサ、まあそうだったんですか、よかった。それじゃあもしかして帰国寺ってお寺をご存知ありません？私たちずっと探してるんですけど。で、ユウキ、帰国寺ね。意外にも刑事さんはその名をスラスラと言った。昔あったってお寺ですよね。で、夏美、わあ、刑事さん知ってるの？僕は飛び上がった。 で、UT。
ええ、学生時代に読んだ記憶があります。確か温泉が出るってお寺でしょ。
で、夏美。
え、温泉？
僕はひっくり返りそうになった。
で、夏美。お、温泉だなんて、温泉だなんて。
で、トール。夏美、おい夏美。トールが僕を揺さぶった。温泉ってダメなの？で、落ち着け、どうした。で、アリサ。
夏美、本当よ、どうしたの。
僕がショックを受けたのは、畑や当時の言葉を思い出したからだ。あいつは最後にこう言った。夏美、誰も知らない温泉がある。彼岸花の咲く頃そこへ行こう。それが結局あの日になった。代わりに来たのは亡霊だった。
で、アリサ。でも刑事さん。
アリサが話を戻した。
この京都に温泉なんてあるんですか？
で、ユキ。
ああ、温泉なら今でも鞍馬山のふもとにありますよ。そこは帰国寺とは違いますがね。本によると帰国寺はかなりの山奥って感じでしたから。
で、アリサ。
え、山奥にあるんですか、今も。
で、ユキ。ははもちろん今はありません。多分いい加減な話ですよ。だって僕が読んだその本には、帰国寺には鬼が住むだとか、鬼の群れが歩くだとか。
で、夏美。鬼？
また鬼だ。この旅はなんだか鬼に見入られている。で、アリサ。
その他にもう帰国寺のことは？
で、ユウキ。
さあ、僕もその時読んだだけで、古い話ですからね。それがもうどんな本だったのかさえ。
で、夏美。てんてんてん。結局手がかりにはならなかった。で、ユウキ。
調べておきますよ。
ユウキ刑事は快活に言った。
この後で京都府警に立ち寄りますから、土地の年配刑事には結構物知りが多いんです。ああ、もし何か分かったら連絡はどちらに。
で、アリサ。
はい、私に。
で、トール。
あ、私に。
夏美。僕に。来ちゃった、この3ショット。うん、
僕らって仲がいいのか悪いのか。
ここで選択肢来た。あー。で、ジータ183。久しぶりに今来た。で、まさかの彼岸花。まさかのですよ。で、184。刑事さん役の時のおっちゃんがイケボすぎると。まあ、おっちゃんじゃないんですけど。まあ、イケボでもないんですが。で、ジータじゃねえ。選択肢。A、結局みんな麺食いなんだ。B、本当にみんな麺類が好き。
これやべえな。
B やべえな。 B、 バッドエンドの匂いがする。で、 C、 そういう人を食ったこと言うんじゃないの。あって書いてあって、おい、これ B、 C やばいんじゃないか。これ B、C やばそうだな。みんな麺類が好きなんて唐突に出てきたら、これ B はやばそうだな。で、 C はね、人を食ったとか書いてあるから、もうこれなんか出てくるな。これ麺食い、人を食ったことを言うんじゃないの、あって言って、そうだよ的なやつで多分殺されるわ。本当にみんな麺類が好きっていうのはよくわかんねえな。全然合ってねえんだけどな。 A しかこれもう選べないぐらいの感じだけど、 あえての B。 あえての B 選んだけど関係ねえのか、これ。ちょっとセーブしとこう。麺類のやつ選んだけど、ツッコミも何もねえもんだ、これ。で、アリサからかな。アリサから、
やっぱり殺人事件だったわね。
刑事さんを見送ってからアリサが言った。で、トール。
うん、今度はもっとうまく聞き出すさ。
トールはまだ勝負に出ている。で、アリサ。
あら、トールは刑事さんにまた会えると思ってるの。
で、トール。会えるさ、あいつアリサにぞっこんだ。 トールは反撃のチャンスを狙う。なんだこの文章で、アリサ、ありがとう、今度ラーメンおごるわ。なんだそれ。アリサはさりげなく公正に出る。なんだそれ。でも1年前の殺人事件ってどんなのかしらね。で、トール、犯人が女だと殺されたのは男だな。なんでだよ。となるとこれはバラバラ事件だ。そら始まった、トールの推理ゲームリベンジ。で、アリサ、あら、トール、でもそんな事件はなかったわよ。で、トール、あったじゃないか、ほら。トールは手刀で首をちょんとやって、これ例の首なし殺人事件。で、アリサ、あはは、あれは違うでしょ、長野だもの、この京都の事件でなくっちゃ。で、トール、アリサ、誰がそう言ったの。このゲーム僕はちょっと入れない。もう二人でやってくれって話で。で、アリサ、え。トール、刑事さんはただ容疑者は京都の観光客でお寺や神社へ立ち寄ってるって言っただけだよ。で、アリサ、あ、そうか。そう言ってからアリサはふりと見たか話題を変えた。話題変えちゃうの。ねえ、でもだとしたらすごいじゃない。私たちもしかして首なし殺人の犯人を捕まえるチャンスがあるってことよ。あ、暗転した。二人はまだ知らないけれど、1年前にはこの京都でも一人の男が殺されている。去年の今日、僕の彼畑谷当時が帰国時で、ポコミーナ、ポコミーナ、その真実を知っているのは僕しかいない。本人の霊が教えてくれた。僕はそれを信じている。ポコミーナ、ポコミーナ、きっと彼の死体は今も帰国時にある。もしかしたら当時はそれを僕に見つけさせたいのかも。そして死体が出れば同時に犯人がわかるのかもしれない。で、アリサが、あ、また。アリサがぎくりと足を止めた。また彼岸花出ちゃった。また彼岸花だ。無縁仏の一つに備えられている。さっきまでこんな花はなかったのに、一体いつここへ誰が。で、アリサ、どこかの花屋さんで売ってるのよ。アリサは調べに行く気だ。遺伝子組み換えの温室栽培、それを誰かが備えたんだわ。遺伝子組み換えの温室栽培、おう。で、夏美、あ、アリサ。石垣をまたいだアリサを僕らは止めた。平気、私これでも居合をやってるのよ、怖くはないわ。居合関係ねえ、まで勝手入んなっつってんの。またいで入ってっちゃったこれ。アリサはずんずん入っていった。僕らもついていくしかない。いいのかなこれ。彼岸花が備えられたその石仏は怨念をむき出しに天を睨みつけている。で、夏美、君が悪いね、こいつ今にもたたりを起こしそうだ。で、アリサ、お腹になんか書いてあるわ。アリサはかがみ込んでその泥を払った。すると文字のようなものが現れた。これなんだ、これ、これなんで書いてあるんだろう。で、トール、ねえ、これ。トールが青くなった。え、トールって読めるこれ。え、トールって漢字これ。あー、そういうことか。溶ける、誘拐の誘の誘でトール、トールって書いてあるか、あるか、あんのかこれ、よくわかんねえぞ。と、トールだって。僕もビビって飛び乗った。ねえ、これトールって。言う、トール、風化したその文字はそんな風にも読める。俺は読めねえ。で、アリサ、違うわ、これは、これなんて読むんだろう。左側酒の、なんつうの、右側みたいな字を書いて、 まあ、だから西になんか防線一本引っ張ったみたいなの書いて、右側に甘いっていう字を書く字みたいな字をと、行きましょうと。アリサは立ち上がるとくるりと背を向けた。ゴーと強い風が吹く。石段を降り始めたアリサの長い髪が逆毛立つように風に舞った。やべえ。で、選択肢、あ、飛びず去ったか、うん、それを言いたかったんだけど出てこなかった。で、ジータ185、あれだよ、きっとみんな河野英子が好きなんだよと、あ、か、加納英子が好きなんだよと、河野じゃねえ。で、186、飛びず去った、ごめんなさい、ありがとうございます。で、選択肢、A、その時僕は陽気を感じた。まあ、アリサの髪が風にわーっと舞って逆立った時に、その時僕は陽気を感じた。で、 B、その時僕は邪気を感じた。 C、その時僕は静電気だと思った。わかんねえな。これ C ってバッドエンド行くのかな、これでも。あー、でも今のところ A、B でバッドエンド行ってないんだよな。陽気を感じた、邪気を感じた、まあ、陽気にしてみるか。邪気はちょっと怖えな。静電気意味わかんねえな。まあ、A にしよう。陽気を感じた。はははっちゃった、やっぱり。ちょっとこれも怖かったんだけど。あれ？大丈夫かな？あの、陽気を感じたっつったら、アリサがあの怖い顔して突っ込んでいっちゃったんだけど、こっちに。で、夏美、ギャー！僕は思わず頭を抱えた。あ、大丈夫だった？あ、よかったよ。バッドエンド行かなかった。で、トール。どうしたんだ夏美。トールが飛んできた。で、夏美。あ、ごめん、錯覚だったみたい。で、トール。バカ、脅かすな。でも危なかった。僕は今、陽気に操られた。で、トール。おい、行こう、アリサ。行っちゃってるぞ。あ、違う。おい、行こう。アリサ、行っちゃってるぞ。僕らはアリサを追いかけた。アリサは足を止めている。で、アリサ。まあ。で、夏美。え？で、アリサ。あの彼女、ずっと一緒ね。下の人通りへ目をやっている。正常園でも清涼寺でも見かけたもの。で、夏美。え、どの人？で、アリサ。ほら、あの舞妓さん。ああ、もう行っちゃった。アリサは僕らを振り返った。あれ、私もやったことあるからわかるけど、彼女きっと観光用の偽舞妓さんよね。けれど僕らには見えなかった。ここでその舞妓を見たのはアリサだけだ。で、トール。あ、アリサ。トールは乾いた唇を舐めた。その舞妓、どんな振り袖着てた？で、アリサ。遠くてよく見えなかったけど、白の地に橙の裾模様。あれは多分彼岸花よね。言ってからアリサの顔がスーッと白くなった。で、トール。どうしたのアリサ。驚いてトールが声をかけた。で、アリサ。ううん、ちょっと考え事をしてただけ。アリサは頭を振ると明るく笑った。さあ、次行きましょう。で、で、タクシーシーンですね。僕たちは時計屋さんで、僕たちは時計屋さんで時計を直してもらってから次の原稿案へ向かった。ここでセーブしよう。ここでやめる。今日はもう時間です。アリサ怖かったな、さっきのやつ。もう確実にバッドエンドだと思ったよ。はい、今日ちょっといろいろありましたし、まあ、ずっとなんだ、ノイズが走ってましたけども、あ、なんとかこれで終わりにしたいと思います。まずですね、エンコード切ります。動画を切って、 とりあえずお疲れ様でした。切りますね。動画の方切ります。ポンってなります。で、それで次に、ネトラジの方を切ります。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。なるべく早めにですねこの続きはやりたいと思います。ちょっとこのノイズについてですね対策は取れるのかどうかは分かりませんが、まあ始めてしまったというのもあるので、続けていきたいと思いますので、もしよかったら次も付き合っていただけたらと思います。こんな時間にもかかわらずですね多くの方に聞いていただきありがとうございました。この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。そのまま切っちゃいます。ではバイバイ。